ノリジャニエイトのノリヤマユウです。ノリジャニエイトから新曲出ました、マル君のナイナオアオバナ、ブラリブラブラブラ下げ、青く咲く生き方、ガキのまんま笑ってる。ヘイ、どうも皆さんこんばんは、ノリジャニエイト、ノリヤマユウコとお天気ノリでございます。さあ、実はですね、今日はですね、関ジャニエイトのね、村上くん、丸山くんがですね、京セラドームで行われてますね、コンサートのため、実は今日は大阪のスタジオからね、お送りする予定なんですけども、生放送する予定なんですけども、コンサートのね、終わって急いで向かってるんですけどもね、遅れるということで、しばしの間私ね、お天気取りとお付き合いいただければと思うんですけどもね、わかりますよ、耳障りでやめろっていうクレームがね、いつもこの曲を流すことによってですね、メールがたくさん届いてしまうことはあるんですけども、もう僕の方からも一回止めてもらっていいですかね、申し訳ございませんね、関ジャニファンの皆様ですね。さあ、ということでございましてですね、私はですね、レコメンの月曜日から、水曜日を担当してるんですけどもね、で、木曜日はいつもはね、携帯 DJ というね、ツイッターで実況放送なんかをね、してるわけなんですけども、今日はですね、いつもと勝手が違うんですよね。やっぱり木曜日にね、村上くんと丸山くんのレコメンで喋るってなるとね、やっぱりドキドキするもんがあるんですよね。で、もう一個ドキドキしてるのがね、実は前回ね、12月の24日の名古屋ドームの時にですね、また名古屋の方でね、村上くん、丸山くんが、放送するときに、私は東京でこのお留守番をしたんです。その時にね、ひょんなことからね、ピザを、頼むということになりまして、で、なんかわかんないけどね、体が勝手にね、今日もピザを食べれるんじゃないかみたいな気持ちが一個ありましてね、スタッフもみんなドキドキしてるんですよ。今日もピザ食べれるんですかねみたいな、村上くんの一声でね、そやしょうがない、じゃあ頼めみたいなことを言ってくれてね、頼ませてもらったんですけど、もしかしたら今日もあるんじゃないか、これってもう高齢化してるんじゃないかみたいな感じでね、一応ピザのパンフレットだけはね、いっぱい並んでるんですけどもね、だから若干僕もいつもより入りが早かったですよね。なぜかしたらピザを頼むかどうかっていう会議があったからね、メールが来ております。神奈川県、ラジオネーム、リラナちゃんからいただきました。今日は出前取りましたか？やはりリスナーの方もこれ高齢化してもうね、もう村上くんと丸山くんが地方にね行かれた時にはピザ頼むんでしょってことが、もうこれはじゃあもう一回プルコギから言っときますかね。もう一回プルコギのピザから言っとこうかなっていうところありますけどもね、まだね、二人には確認取ってないからね。確認取ってないからって言って。こんだけ堂々と言っちゃったら、頼まなきゃいけねえんじゃねえかっていう。でも違うんですよ。あんなこと言ってね、プロデューサーにすごい怒られたんですからね。何をやってるんだってことでね。ねえ、しかも一枚じゃなくて二枚頼みやがってつって。怒られましたからね。もう一枚メール行きましょうかね。よいしょ。こちら。三重県ラジオネーム、マナケロからいただきました。こちらですね、我が家に今たくさん牛乳があります。消化していく方法として、そのまま飲む以外、温めてココアを作るかミルクティーを作るか、二択しか思いつかないんですが、村上さん、丸山さんだったら牛乳を使って何を作りますかっていうね。せっかくねメール読まれたのにね、ノリに読まれてしまったっていうね。だったら送るんじゃなかったよって今泣いてるかもしれませんけどもね。ね、何ですって、ココアを作るかミルクティーを作るかっていう、おしゃれですよね。牛乳なんてそのまま以外飲む方法が思い浮かばないけどもね。砂糖入れて飲んだらもっと甘くなってうまいんじゃない？ああ、木曜日が台無しだ。申し訳がないですよね。でも、やっぱりこのレコメンね、月火水木とありますけど、やはりこのリスナーの方がね、送ってくれるメールって違うんですね。いつも僕のね、レコメンにはもう下ネタしか送ってこない中ね、こんな可愛いメールね、19歳可愛いですね。ありがとうございます。神奈川県ラジオネーム、トヨタグリさんからいただきました。レコメンあるある開拓誌って書いてありますね。あ、レコメンあるある。木曜レコメンと同じ、聞き方で DJ のりの、レコメン、DJ お天気のりのレコメンを聞くと、ド直球すぎる下ネタが突然耳に入ってくるため、耳の対応が間に合わない。褒め言葉ですよね。 わかんない。だから僕ね、あの男兄弟のところでしか育ってないからね、その女の子に対するあれがわかんないんですよね。家族の中にね、女の子とかいてくれればね、あのこれが下ネタだっていうのがあるんですけど、うちのお父さんからガンガン下ネタ降ってきてましたから、そう思うとね、あのよく下ネタがわからない。ここに来てね、ようやくね、たまに12歳のね、女の子のリスナーとかからね、メールが来たり、あのしたりするんですよね。いつも聞いてますなんて、って思うと、あ、こんな小さい女の子ももう聞いてるんだなってことで、最近はね、わりかし下ネタを抑えてる方なんですけどもね。ああ、これはもう本当に気をつけなきゃいけないなと思うのは、関ジャニ∞のね、ライブも、僕ね、東京でのライブを見に行かせてもらった時にね、こう見回す限り、女性の方が多くて、しかも小さい子も多かったんですよ。そういう人たちが、やっぱりレコメンを聞いてくださってるわけじゃないですか。これは気をつけなきゃいけないなと思った瞬間ですよね。しかし、関ジャニ∞のライブが楽しくてですね、もちろん歌を歌ってる姿とかね、かっこよくてね、僕はいつもね、ふざけてるというかね、ラジオをやってる、村上くんと丸山くんを見てるじゃないですか。これがコンサートで見るね、村上くんと丸山くんはやっぱ違う、かっこいいんですよ。かっこいいし、全員揃った時のね、フリートークもまた笑えるしね。巣箱のね、可愛さもたまんないですよね。これはあんまりね、内容の話もまでしちゃいけないって言ってるんですけど、これはね、大爆笑させてもらいましたね。僕ね、ちょうどね、運よく一番前の席で見させてもらってたんですけどもね、刺激的でしたよ、本当に、ね、巣箱はやばかったなと思いますけどもね。さあ、続いていきましょうかね。東京都ラジオネーム、乱れ酒まわたんからいただきました。あるある開拓し、お天気のりあるある。ありがとうございますね。携帯 DJ していてのレポ、全くできてない。あ、携帯 DJ としてのレポ、全くできてないっていうね。これ難しいもんなんですよね。会話とさ、打つスピードが多分僕が速くないとかそういう問題じゃないぐらい、二人の会話があって、それに対してのこと、何を話したよ二人がってことと、それに対しての自分の意見書こうと思うと、で、もう常に話は変わっていたりするから、だからちょっとね、若干、レポはできてないってのはありますけどね。あとなんかたまにそのフォロワーの皆さんとかがね、僕に対しての質問だったりとかをしてくれるとね、そっちもそっちでやっぱり嬉しくなっちゃってね、返しちゃうから、それはそれでしょうがないですよねってことはありますよね。さあ、そろそろタイトルコールに行けってことなんですね。だいたい僕ね、今日ここに来るまで関ジャニの二人がいること知らなかった、いないってこと知らなかったですからね。それでオープニング喋ってって言われて、そういうもんなんですかみたいなねこと言われて、やってるわけなんですけどもね。昨日のうちに誰も何も教えてくんないって、これまたこの体制に問題があるんじゃないかなと思ったんですけどもね。誰も何も言ってなくて、いきなりピザ頼みますかって。何の話だと思って。いきなりピザ頼みますかだったからね。何の話と思って。実は今日はね、今日はこの時間はもともと、関ジャニ∞、村上くん、丸山くんのレコメンなんですけどもね、お二人がコンサートのため、ちょっと遅れてるということで私が担当させていただきますんでね。申し訳ございません。お休みじゃないです。二人が来次第、すぐに始まりますんでね。安心して、あれ
猫ちゃっちゃ竜兵
来たで。
あ、こんばんは。
こんばんは。
お疲れ様です。
あ、こんばんは。関ジャニ∞と村上信五です。
どうも、関ジャニ∞と丸山竜兵です。
コンサートお疲れ様でした。
ありがとうございました。
ほんまに。
すいません。テンション高いですね、今日も。
丸くん盛り上がってるかい。
イエーイ、大阪。ありがとう。すいません。しばしの間ね、私、ちょっと。
バシバシ？
はい、継がせていただきましたんで。
いや、ありがとうございます。
すい
ませんね、もう。
やっと間に合わなかったね。
はい？
やっと間に合わなかったね。
やっと間に合わなかったね。
なんだかんだ言って、ほら、今までは
もう。ずっとね、間に合ってたんですけど、ね、今日はもう、どうしても、ちょっとダメでしたわ。ラジオ大阪さんに、ね、スタジオをお借りして、
そう。
今日はお届けするんですけれども、すいません、もう、8分間。
ええ。
爆笑に次ぐ爆笑でした？
いやー、びっくりしましたよ。
ま、
笑い声がここまで聞こえてきましたから。
まあ、そうでしょうね。そっちでやってるんですけど。
で、すいません。そろそろピザ頼まなきゃいけないんで。
え、また
あ、ピザ
こちらなしです。
うちらまだご飯食べてへんねんで。
そうですよね。じゃしばらくですね。
ええ
はい、
ちょっと加藤さんから、なんか。
どうしました？
え、
あ、僕のお金でって。ああ、はい。
じゃあ僕で行くよ。
じゃあ、マルがやってくれるって。
僕で。
ありがとうございます。
あのさ、いいですよっていう一くだりも全くないんですね、のりくんは。あの、嘘でも。
すいません、なんか、ありがとうございます。
潔すぎるだろ。
なんかピザだけじゃなくて、ほんまもう、ジュースとか。
あ、そうね。
マジですか？
宴会にしちゃってくださいよ。
新年会っていうことで。
あ、そっか。
あ、そうな。
ありがとうございます。
デザートつけちゃえば？
ありがとうございます。じゃあもう早速注文しちゃうんで、じゃあ、あの、あとよろしくお願いします。
じゃあ注文したやつまた後で教えてよ。
はい、わかりました。
何頼んだかとか。
はい、じゃあこの後生放送頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
失礼します。
あ、のりくんありがとうございました。
ありがとうございました。
改めまして、関ジャニ∞村上信五です。
もうこんばんは、丸山隆平です。
さあ、はい、今ですね、京セラドーム大阪で、はいはい、大阪初日。
そうですよ。
なんですけれども。
暑かったな。なんかちょっと大阪、もう大阪でちょっと独特の空気でしたね。
せやな。でもあったかく、こう、迎えてくれまして、あの、うん、お帰りっていううちはもういっぱいありあったからね。なんかあれ見て、あ、帰ってきたんやなっていう気がさらに強まりましたけども。
ましたね。
ほんまに、
ん？
水吸う口飲んだだけで来ましたからね。
ねえ、バタバタでね。いやいやいや、これこそ本当に飛び込みですよ。まあまあ、ライブ感あっていいんじゃないですか？だから多分、これさ、京セラドームに見に来られた方とかも、車の中とかでこう聞きながら帰ってはったりとかする可能性もありますからね。ぜひともこう余韻に浸りながら楽しんでもらったら。
折れへんやろ、そんなの。
折れへんかな。
折れへん。だって今だって多分あれですもん、規制対象やからね。まだ出れてないもん。
ま、そっか。無理やな。
うん。
あ、無理やな。そりゃ無理やわ。
そりゃ無理やで。
残念でした。いやー、一息ついたわ、今。
やっとな。
やっと今一息つきまして。
さあ、まあ、こっから1時まで、お付き合いいただきますので。
行こうぜ。
よろしくお願いいたします。
よろしく。
さあ、では始めてまいりましょう。関ジャニ∞村上信五と、
丸山隆平のレコメン。
レコメン木曜日、本日のメニュー、この後は、明日友達に話したくなるかもしれないニュースをお届けするレコメンニュースネットワーク。
11時10分頃からは、
人類がかつて考えたことのない新しいあるあるを考えるレコメン、あるあるを書いておくし、そして今夜のメールテーマはこちら。
2016年、アンハッピーニューイヤー大賞。
チャラリー、花から
牛乳。2016年が始まって、懐かしい。2週間は経ちますけども、早くも、出花をくじかれた人からのメールを募集しております。どんなアンハッピーなことがあったのか、エピソードを書いて送ってください。メールアドレスはすべて小文字で、reco@joqr.net、すべて小文字で、reco@joqr.net。ファックス番号は東京 03-5403-1151、東京 03-5403-1151。メールファックスが採用された方には、レコメンクリアファイルをプレゼント。郵便番号、住所、氏名忘れずに書いて送ってください。そして、セクシーゾーン、QR ゾーン、平成7、ウルトラジャンプ、今井翼さんのトゥーベースももちろんオンエアいたしますので、お楽しみに。今日のトゥーベースにはですね、トラビスジャパンがゲストで来ていらっしゃるということで、おすじゃの方もお楽しみに。それでは一曲聴いていただきましょう。関ジャニ∞でーたこ焼きマイハート。
めずたっぷりの焼き蕎麦、黄色いお出汁のきつねうどん、丸くてあっちあっちのたこ焼き、もうええわ、こないだどどんぼりでしとったら急にびっちゃびっちゃに濡れてのにキンキンで見てやって引き出して帰ろうか、真っ赤に燃え上がっている俺の歯は手燃えで、ヤグソロ丸山グルタミンさん、
お前はもう
コッパミシンコ、君たばやきか赤ちやきか、
おディッシュホールドビニレット、
ホームの一面も量産ありません、ノエウチンダイ
クマザハダテン、
キレウリワリクロマン仲間も全部読める、オレンジですよない、
ペソでみんなお待たせしました、横山ゆうと
中島南方、西中島南方、西中島南方、西の中の西の方、
成
仏
大阪は祭りだろ、東海恵比寿に天神祭り、愛禅祭りに住吉祭り、岸和田だんじり、
よりどりみどり、
お手を拝借打ちましょう、
よいよい、
もう一つせ
よいよい、
岩手三度、
ほんまはフロム京都やねんけどな。
あ、俺兵庫。
あ、
嵐相葉雅紀です。毎週金曜日深夜24時から嵐相葉雅紀のレコメン嵐リミックス放送中です。もう2001年からやらせていただいておりますが、こうなったら2020年目指しましょう。
目指そう。
そのためにはですね、リスナーの方々の支えが必要です。
お願いです。
ぜひ皆さん聞いてください。
見てね。
山谷吉高です。僕が一人喋りでお届けしているマンツーマンスレディオ、山谷義隆の人生山あり谷あり、はラジオ初挑戦の僕がラジオ人生の山と谷を身をもって勉強していく番組です。超 A&G オンデマンドサービスエジオンにて毎週金曜更新で配信中。皆さんラジオ教えてください。
やらった
ーやらった
ーやらった男子、
コウタロウとユウチロウヒョロット男子は毎週土曜夜10時5分からエジソンの中で放送中です。
細身だけど心はムキムキ、それが
ヒョロット男子だ。
東京は浜松町文化放送からお送りしています。関ジャニ∞村上信五と丸山隆平のレコメン、
レコメン
ニュースネットワーク。
お友達にお話ししたくなるかもしれないおニュースをお届けしていきます。お本日のおニュースはこちら。おならで正月太りを解消できる。ネット上で今話題となっているのがおならダイエット。アメリカのスタンフォード大学がおなら一発するだけで67キロ、67カロリーを消費するという研究結果を発表しているとのこと。
おなら1発で67カロリー、3発でおよそご飯1杯分の201カロリーが消費されるという計算になります。
キロカロリーな。
あ、キロカロリー、あ、キロカロリーが消費されるという計算になります。にわかに信じがたい話ですが、これが事実であれば本当に朗報。そういえばレコメンでおならを披露してくれた渋谷昴さんも確かに痩せていますね。男受けが悪い冬のファッションアイテムとは？インターネットサイトが20代から30代の働く女性に男受けが悪いと感じる冬ファッションアイテムについてアンケートを取りました。その結果、第1位に輝いたのはガウチョパンツ。このガウチョパンツとは裾が広くなっている七分丈のパンツのこと。女性たちの間ではこの冬は大ブームとなっていますが、男性からはおばちゃんっぽい、可愛くないと、とにかく不評。デートの時は注意かもしれません。余計なお世話。本日レコメンニュースネットワークザ・キャスター丸山をお伝えしました。
簡単ごまかしてやろ。
分かった、
分かったからすぐ。
くそー、分かった。
今日はね、もうほんま MC の時からちょっと怪しいんですよ。こう MC の、コンサートの中でのね流れがあって、でズコーっていうのがちょっと何発かみんなでこすっていってたんです。
あったね。
何それ何がええねんズコーみたいな丸がやり始めて、
はい、
ほんでその以前にね、新しいギャグみたいなんで、
うん、
丸山さんの調子クルーニーがあったじゃないですか、うん、でズコーとかも乱発してたから、 MC の時になって、もう丸またそんなことばっかりやってたら調子ズコーってやるよって。そっちちゃうねん。
そうね、ほんまにこういうとこね直したい。
半分言うてんけどな。
そうね、言ってんのにすんごい綺麗なパスやったもんな。思いっきりズコー言ったもんな。
ズコー言ってほんまにズコーなんだからね。
会場があんなに一つになるのはあんまないからね、ズコーで。
おならダイエット。
はい。どうなのかね。どうなのかね。のりくんとかも、おならとかするわけでしょ。
でも、それでも一発の具合がな、どれぐらいのもんかによるけど、シュッっていうやつもあれば、
へっ、ば
っ
ってやつもあるし。
ヘクション、あ、どうも、のりです。
読んだ何？
あの、いや、今そっちが先に。
だから、ハクション大魔王のくだりになるから、ヘクションってしたら。
すいません。あの、おならの話なんですけどもね。
うん。
私、お天気通り105キロはですね、
うん。
おならをするとですね、かなりちょっと自分が浮くんじゃないかってぐらいの勢いが出たりしますね。
ほら。
でも、痩せはしませんけどね。
うん、まあ、体積がね、そもそもね。
はい。
その、一発67キロカロリー減ったとしても、何発打たなきゃいけないって話だもんね。
そうですね。あと最近はちょっとですね、あの、おならかどうか分かんなくなってくるときがあるんですよね。うん、あ、おならじゃなかったみたいな。
本丸が出そうな。
本丸が出陣してくるんですよね。
ああ、それは気をつけな。
それはえぐいな。
はい、ということでした。以上、ノリでした。
ありがとうございました。はい、あ、ちなみに何頼んだの？もう頼んだ？
プルコギをまたね、頼まして
ください。また違うの、ま、行けよ。
いや、みんな結局プルコギが一番だなって話になりまして。
あ、そうなんや。はい、美味しかったんや、そんだけ前回も。
そうなんですよね。今回はですね、あの、スープなんかも頼ましていただきまして。
あ、いいよいいよ。
ありがとうございます。甘えます、どうも。あの、スタッフを代表して私がお礼を伝えさせていただきます。
はいはい、じゃあまたあの、届いて教えてくださいね。
はい、わかりました。
はい、ありがとうございます。なんなんこの中継。わかんない、ピザ中継。なんなんこれ。
一回するの入ってくるよね。まあガウチョパンツ村上くんどうですか。それこそほらお昼の番組とかでサファッションとか。
まあもうみんな履いてらっしゃいますからね。
どうなの、やっぱうまく着こなすの難しいアイテムなんかな。
まあ本当のところ言っていいですか。
なんすか。
何も思わないですね。
思わないですか。見漏れだけとかはいいわけでしょ。
うん。
ああいうのは。
うん。
ガウチョに関してはもう別に。
そう、セクシーさじゃないじゃないですか。これは。
まあそうだね。
言っても、まあ、女性はこういろいろね、ファッションを楽しみやすいという利点はあるでしょうけど、男からしたらそれはやっぱり、シュッとしたスカートか、こう、ひらっとした、
女の子らしい
の、ね。女の子らしい格好。
それかも、もしくはもう、ジーパンとかでもこう、結構ね。
年齢もあるで、それやっぱ、昔はミニスカートとかの方がええなとは思いましたよ。
まあ、若い頃は。
下着見えるんちゃうかなって、あの、ドキドキ感ありましたけど、
やっぱ見えない。
大人になってくると、こう、あんまりこう、広がってるスカートよりも、
うん、
ちょっとね、シュッとしたスカート着こなしてる方の方が、こう、セクシーに見えます
ね。ちょっと品があるような感じのね。
うん、大人な女性やな。あと、パンツスタイルもそうですよね。
うん。
どれ中途半端やんからな、これは。だから、まあ、楽な格好する方々にはいいと思いますけどね。
なんか結構、女優さんとかしてる、若い女優さんとか着てるイメージあるわ。 なんか可愛らしいですよね、もうみんな。あの、着こなし方がうまいから。
ガウチョは人を選びます。
そういうことですね。うん、本当にそうだと思います。恥ずかしいな、それ。
これはな。
これはな。そうだと思います。だまあ、着るときは、まあだからその、うまいこと合わせて。
ヒルナンデスの時もそうなんですよ。僕、隣がアブちゃんなんで、あの、おしゃれ探しのコーナー。
はいはいはい。
で、最近こんなんが流行ってますよ、とか言って、まあ、例えば、じゃあこの服やったらこういうコーデがいいですよ、って言って、うん、いつもアブちゃんと、これはあかんやろ、って。これちょっとダメっすね。これは人選ぶな、これ選びますね。
ああ、
あ、これは大丈夫っすね、とか言う。
はいはいはい、はい。
万人にやっぱ着れるもの、年齢問わず着れるものと、やっぱり、これちょっと、うんエッジ効いてるやつはね、
うん。そうだね。人選ぶファッションもあるね。ね確かに。翔ちゃんとかこういうのうまいよね。着こなすの。
何でも。ポイントでピュッとな。でもまあ、ほんま使い方らみたいだけどね。うん。のぺーっとするかどうかいうのも。
そうそう。
まあそんなことを言うてる我々がジャージっていうね。
何の説得力もないですよ。そうですよ。まあファッションは自由ですから。
そうそう。楽しみやったらね。ね何でもいいと思います。男のこと気にせんでもね。はい
以上レコメンニュースネットワークでした。それでは
ここで何かあったんかい
聞いてほしいですこれを文化放送プラス中なんですよ。ミセスグリーンアップルでスピーキング。
ねえ聞かせて君の好きな歌は何。ねえ例えばこのままどっかへ抜け出して心臓のブルーを隠さずに話しよう。
乃木坂46がお送りしている番組乃木坂46のの2016年も乃木ののは突っ走りますよ。乃木坂46ののは文化放送で毎週日曜日夜8時半から。じゃあ私今から突っ走っちゃうからタイム測っといてね。いや本当に走るんかい。
1月16日のエジソンは
アーティスト綾野真代さんの素顔に迫ります。
さらに新アニメ春地下から斉藤壮馬さんとブリトカットセーラーエミさんが登場。
お二人と一緒にリスナーさんの日常を推理しちゃいます。お楽しみに。
みんな全部お見通しだよ。
文化放送 FM916 PR キャラクターの91ロリスキュー。現在ワイド FM に関するアンケートを実施中。ご応募いただいた方の中から抽選で100名様にオリジナルイヤホンをプレゼント。詳しくは文化放送ホームページをチェックだキュー。
放送からお送りしています関ジャニ∞村上信五丸山隆平のレコメン。
あ、そしたらね、あのメールを紹介していきますから、まあまあ聞いてくださいな。
うんうんうん、
神奈川県リナナ 私は先週のレコメンを聞いてから、調子クルーニーが2016年の流行語大賞に選ばれるように、調子クルーニー運動を始めました。たくさん友達に話しかけて、会話のオチでひたすら調子クルーニーを放り込んだり、飼っているインコに毎日調子クルーニーと話しかけて喋れるようになってもらおうと努力しています。私の力不足であまり浸透していないのですが、いつかこの地道な活動が実を結び、ね、世間で調子クルーニーが流行することを、流行ることを信じてこれからも頑張ります。丸山くんもテレビで調子クルーニーの爪痕を残せるように頑張ってくださいね。
ありがたいね。
ありがたいね、なんな、いつもありがとう。
こんな言ってくれて。
地道な。すごい責任感あるよね。
なあ、でもここまで応援されたら調子
クルーニー。
なあ、
まさに。本当に。あんまり褒められたりとかこう煽られるとなかなか調子が出ないっていうところあるんで、でもそんなに気負いせずね、
そう
やな、友達の間で楽しんでくれたらいいですよ。力不足であまり浸透してるんですけど、早いからね、まだ1週間しか経ってないし、テレビでもまだそんなにやってないですから、ちょっとずつじゃあ一緒に頑張りましょう。
頑張るよ、何も頑張る、
一応頑張りますよ僕も。北海道ラジオネームマミ、丸山くんのブログでおみくじのことが書いてありましたが、ちなみに私は末吉でした。今日の次に良くないみたいですが、書いている内容は悪くなかったので前向きに捉えていますよ。うん、丸山くんがおみくじ何を引いたのか気になります。教えてください。あ、おみくじ引いたんですけど、
初詣で。
ウェブで、書いたんですけど、大吉でした。
お
大吉で、今まで、やってきたことが、なんかこう、実るとか、報われる年になりますと。割と勝負事も、強いですし、なくしたものも見つかるとか、うん、いい感じのことが書いてたので、すべて万事 OK みたいな感じでした。だからそれこそ、うん、ゲッターズ飯田さんに言ってもらっていただいたことをそのまま書いてました。
はい。
あれどころ
。すごいな。
わっと思って。わっ村上くんはやった
俺やってない。
やってないの、
おみくじは。
あ、やらへんの、
俺去年にね、引いたんがね、俺大吉の中でも見たことのない大吉やって。
あれ
一回言うたでしょ、
うん、聞いた気がする。
丸山くんには。
うん、
もう、これ引いた人は出世しかないって書いて。マジでと思って。それ見たことないぞと思って。はい、もうこれで、俺、もうおみくじ引くやめようと思って。打ち止め。
ああ、なるほどね。
出世したなと思ったら次引く時やと思ったから、出世するまでそのおみくじ持っとこう思って、財布入れてんねん。
おー。なるほどね。あ、そういうことか。じゃあもう、あと数年出世というのを自覚するなり、周りからそう言われ始めた時ぐらいの年にってこと、うん、それまでは引かない、
引かへん、
もうはぁ特殊やな、その
だってめっちゃいいことが出てんから、
まあこれから先出世しかないってことでしょ、
うん、
これでまた引いてさ、今日とかってまたリセットされちゃうもんね、
うん、一文字も悪いこと書いてなかったもん、
すごいな。なんか、健康だけは気をつけましょうとか。
なんもなかった。
旅先は気をつけろとか、一個は出てくるやん。
何にも悪いことなかった。
パーフェクト。
もうパーフェクト。もう接続詞が基地みたいなもんやったもんな。あと全部言うことしか書いてないんだ。
すげえな、
ほんま、ほんまやねん。
でもほんまやろな、そんだけ。嘘みたいな大吉やったんや。
そう。で、いろんな大吉引いてきたけど、このクラスの引いたことないぞと。
まあ、気をつけましょうあるもんね、大吉にも。うん、
33の時ですからね、それ。33年間でこんな見たことないわ、もう。
そうやね。毎年だって引くの楽しみだったりもするからさ。
うん、もう引けへん、だから。
当分は。
うん。
なんか成果が上がるまでは。
はい。
逆に、だから自分にストイックですね、そういう意味ではね。もう次引かれへんわけやから。
そうやな、全然だって出世したと思ってないから。出世したなって思ったら、自他共に、なんか、腑に落ちた時に、
う
ん。
そうだね。自分だけで思ってても仕方ないからね。うん、それはちょっと次弾くとき楽しみだな。もう来年ぐらい弾いてたりして。さあ続きまして埼玉県のマルキリン、
うん、
私は先日成人式を迎え、おめでとうございます。
おめでとうございます。
中学の同窓会に行ってきました。そこで中学生の時に好きだった人のスーツ姿を初めて見て、同窓会から3日経った今でもドキドキが止まりません。
うわ、
地元の同じ仲良しグループに、属しているので、卒業してからも半年には一度は会っていたので、うん、半年に一度は会っていたのですが、うん、スーツを着てお酒を飲んでいる彼を初めて見て、やっぱり好きだなぁと思いました。
大人に見えるからな。
うん、仲良しグループの中で気まずくなるのは嫌なので告白する勇気はないのですが、かっこ、しかも中学時代に一度振られていますと。
わ、
何かしらこうアクションを起こしたいなと思っています、うん、村上さん、丸山さん、アドバイスをくださいと。
そうか、
あるよね、その
大人に見えるんやな、このスーツにお酒中のはな。そ
うで、またこうさ、あの印象が変わってたりとかするよね。うん、あのでも大体さ、よく言うあるあるは、初恋の人にはもう会わない方がいいと。大体こう、うん、女性から見た、この初恋の人って特に、あの、だいぶこう退化してるじゃないけど、うん、あの膨らんでたりとか、
部署費入ったりとか、いろんな噂が飛び交うもんね。
地元はね狭いから特に。
そのね一回会うんですね、うん。小中学校の時の同級生のその一人舞台大阪公演の時に。
そっかそっかそっか。
その時に誰々はどうなったっていう話をこういろいろ聞くんやけど。
結婚やれしたの。
そう。
離婚したの。
はい。あの、誰々は何ちゅうお店で働いてて、それどういう店やねん言ったら、ほんまかいな、言うのんとか。
もうなんか結構、その当時とイメージ全く違うような。
そう、もう、ある子はメキシコ人と結婚してメキシコ行ってもうたとか。
マジ？
いや、マジマジ。
わからん。
なんねん。ほんなあの、なんかバスケ部のあの、なんとかさんって覚えてるかって、覚えてるよ。綺麗な可愛い子やったやんか。うん、あの子同性愛者やったわ、とか。
へぇー
言うて。めっちゃ、もう、おもろい地元やなって。
それはでも、俺の地元でないで。かなりそれ聞いてるで。いや、ないって。い
や、でもほんまやねんて。俺らの時の野球部のキャプテンな。俺らの代の。俺バスケ部やってんけど、うん、その野球部のキャプテンの子な。その子も飯は食うたりすんのよ。来れたり来れんかったりすんねんけど、もう、その子なんかは、もう真面目で真面目で。うん、もう社会人になってもう真面目一直線やったから、おうおう回る時にもうフィリピンパブにハマってもうて、
ええ、
フィリピンパブにハマってもうたのに恋した子がウクライナ人ってわけわからん状態。
どういうことやねん。どういうことやねん。なんで多国籍。
いやすごかったよ。そこからの壮絶なストーリーがあってんけどな。もうこれさ喋ってたらちょっと長なるからあれやけど。
それで触りだけでもちょっとかなり。インパクトあるな。
だからまあそれ確認した上で今どういう何を目指して頑張ってんのかとか。
せやね。
うん。
今の彼の現状、それでも好きでいれるのか。
そう。将来をちゃんと見据えたしっかりしてる子なのかとかっていうのを聞いて。
せやな。
あ、ほんまに好きやな。それが内面を知ることでもあるわけやから。
確かに確かに。
とりあえず外見で入るのは大事です。でもそれだけで告白するよりももう大人になったわけですよ。成人式というのをくぐったわけですから、ね、大人の恋愛というのを。
ときめきだけでは。
はい。なくね。
うん。
勉強してみてはいかがですか、
まあ、いや、いいと思います。ただね、うまくいく可能性もありますよ。
うん。
何かっていうと、僕の地元の、小中学校の同級生の子は、まあ、成人してから再会して、その、3人でご飯食べることがあったの。うん、男友達と、もう一人女友達と。うん、で、3人で、なんかこう、ご飯とか食べて話してて、そこも繋がってて。で、ある時、今二人で買い物してるけど、まるなんか欲しいもんあるみたいな。何何どうしたの？
優しい。
いやいや、まあ、ちょっと帰ってきたらさ、報告があるからみたいな。で、帰ったら、まあまあその同級生、小中学の同級生やったこの二人が、二十歳を超えて結婚しますっていう。
あ、
うん、キューピッドやから、ちょっと頼むぞみたいな。
わわわ。
マジかと。だって、小中学の時全くその二人は恋とか何っていう風な繋がりがなかったのよ。
すごいな。
ただの友達で。やったのに二十歳超えてそういうまた改めて大人として向き合って結婚ってことが、うん、でも今子供二人できててこの間生まれたばっかりの二人目
へ
え。そういうねこともあるからこれはちょっといいきっかけなのかもしれないですし
ほんまやな
その村上くんのアドバイス踏まえた上でちょっといいんじゃないですか
違うな
一声してみて
違う感覚もね、
得
れるでしょうし
いいじゃないですかね
では
頑張ってください一曲
はい、お届けいたしましょう。
リトルグリーモンスターで、セイ！
離れていかないで君の声 けです。今日も会場には誰も来てくれてないけど、地元でバイトを探すなら、バイト、ジャングル！ん？声が小さいぞ！もう一回！
地元でバイト探すなら、バイトジャングル。
クリエイト！
レコメン、この時間は、クリエイトの提供でお送りしています。
アニメ、ゲーム、声優、特撮の4ジャンルに関する楽曲、
コムチャミュージックのベスト10を毎週発表。
毎週土曜夜11時は文化放送コムチャットカウントダウン。
男性声優が送るワイド番組ユニゾン、木曜深夜1時からは僕鈴村健一が担当。メッセージもつぶやきもめちゃめちゃ待ってます。
オルドコレックスのタズです。
ヨークです。
文化放送主催オルドコレックスベニビリー in 武道館2016、2月10日11日日本武道館にて開催。
イエーイ。
イエーイ。チケットは1月16日オンセール。詳しくは HIP03-3475-9999 まで。会場でお待ちします。
来てね。
レコメンスペシャルライブインフォメーション。坂の上陽介と米原康介によるアコースティックデュオ陽介康介ワンマンライブ決定。陽介康介生誕祭2016、3月18日金曜、スタヤオーウエスト。チケットは好評発売中。詳しくは 03-5784-7088 スタヤオーウエストまで。はじベストツアー2016年4月24日日曜、豊洲ピット18時スタート。チケットは各プレイガイドにてナウオンセール。お問い合わせは 03-5720-9999 ホットスタッフプロモーションまで。レコメンチケットインフォメーション。今日のチケットは板野智美レコメンリスナーのために特別予約を行います。ご希望の方はローソンチケット 05700840030 05700840030まで電話して、音声ガイダンスに従って次の L コードを入力してください。板野智美、2016年1月17日日曜、赤坂ブリッツ。 L コードは74228です。ただいまから午前5時まで受け付けますが、予定枚数になり次第終了しまーす。
文化放送からお送りしています、関ジャニエイト村上信吾丸山隆平のレコメン。
ワニブックスのウィンクアップとの連動企画のコーナーです。好評発売中のウィンクアップ2月号をご覧ください。
はい。149ページ、
148ページ、149ページ、
ページ。
あれか、加湿器に
やっちゃった。
香りをやって入れて。
ちょっと気持ち悪かった。
気持ち悪かったなぁ。
用途間違えたんやな。
下手くそやったな。やり方が悪かったんや。
そう。
我々。
あかんかった、これは。でも、やり方やほんまに、ちゃんとした人にやってもらうと。
だから、あれでよかったんじゃん。ディフューザーでよかったんじゃん。
そやな。
今思えばやけど。
そやな。加湿と一緒にっていう。
な、難しいことせんと。うん、それとかあれもあるやん、ルームスプレーとかも
ある。あの陶器とかのやつで、ライトで焚き付けるやつもあるし、ね、あれうちそれでやってるから。
そういうこと。だってマルがよう言ってるお香でもよかった
な。お香はもう全然そんな効能とかっていうのあんま気にしなくても
な
あ、うん、
この野郎お前、
効能だけにこの野郎
なんでわかった。
あんまりうまくいきすぎると調子狂うに。
そういうことや。
そういうことやね。
さあ、ウィンクアップとレコメンの連動企画として、スタジオの様子がお伝えのライトレコメン特製クオカード5名様にプレゼントしております。住所氏名、年齢、電話番号、ウィンクアップとのレコメン掲載ページ、どこかアプリをするキーワード感想会で応募してください。先週は来月の2週目の発表で放送いたします。今月のキーワード。
うん。まあまあ、ここまで来たらやっぱ調子狂うにじゃ
ない。ああ、まあそうやな。
うん。
漢字とかこのカタカナとかどうしますか？
調子は漢字にしましょうか。
はい。
で、クルーニーをカタカナで。
わかりました。うん、では、こちらのキーワードを書いていただき、懸命にウィンガードを書いてレコメンです。 アルファベットすべて小文字で、レコアットマーク JOQR.net、RECO@JOQR.net までお送りください。それでは先月号のレコメン特製クオカード当選者の発表です。
キーワードは、イランイランでした。レコメン特製クオカードが当選したのは、埼玉県大竹静香ちゃん、東京都田坂美奈江ちゃん、群馬県大坪彩乃ちゃん、長野県立岡涼子ちゃん、石川県船山てるみちゃん、以上のコメントになりました。おめでとうございます。
ありがとうございます。さあ、ということで以上、ウィンカップ連動企画のコーナーでした。ウィン
ウィン。マゾヒスティックオノバンドライブツアー2015、ブルーレイ&DVD 化決定。
発売は、神戸2日目公演を収めた神戸版が2016年2月、ツアーファイナルを収めた幕張版が3月、
オーディオコメンタリーと特典映像も収録。
アニメート店頭、超 A&G ショップで予約受付中。
詳しくは MOB で検索。
最新の音楽チャートに
毎週豪華なゲストも登場。
音楽を愛する全ての人たちへ、
ガキパラは毎週金曜夜10時から。
東京は浜松町文化放送からお送りしています。
関ジャニ∞村上信五と丸山隆平のレコメン。
2016年アンハッピーニューイヤー大賞。
チャラリー、鼻から牛乳。
今夜は皆さんに新年のアンハッピーな曲を送ってもらっています。
さあ早速行きましょう。埼玉県ズキ。ちょうど今日の出来事です。学校の帰り、いつものようにホームに立って電車を待っていたら、どうしても我慢ができずおならをしてしまいました。
あら、
幸い音は出なかったので何事もないようにやり過ごしたつもりだったのですが、後ろに並んでいたお母さんが子供に、まるまるくんおならした？すごい臭いと一言、はい、当然その男の子はしていないと答えていたのですが、相当臭かったのか何度もお母さんは子供に聞いていました。
あれれ、
そこにいたのはその親子と私の3人だけだったので、絶対私だとバレてすごく恥ずかしかったです。
あら、
こんな駅でおならしちゃう女子高生どう思いますか？
もういいやん。
な
ん全然いいやん。
全然いいですよ。今日もなんか誰かわかんないですけど、おならの匂い嗅ぎましたからね。
どこで？
言えへん。
え？
これ中に。
え？なんマジで？
どっかからかにわかに、うーんってしてて。でも、みんな真剣やからさ。
うん。
と思いながら。
本番中？
本番中に。
マジで？
うん。みんな定位置でも、固定で動かれへん状態の演出の中やから、絶対この僕の近くの人やとは思う。
まあそらそうやろな。
そんな遠くから来るわけない
やん。そらそうや。薄れるわ、そうやったら。
でも誰一人そんな顔してへんかったから、なんかちょっと。
自分じゃん。
あ、勢いで。いや、それはないっすね。
気づく？
気づくと思いますし、明らかに僕の匂いじゃなかった。あんなんがあるじゃないですか。
あ、人の匂い。
人の匂いがなんかね、変な気持ちになったな。別にそれ MC で言うことでもないし。
まあそりゃそう
や。あれですけど、まあちょっと思い出したんで言いました。茨城、志保。
志保。
志保。年始めの最初の居酒屋のバイトで、いつも来る常連のお客様が、お年玉だよと3000円くれました。
うわ。
舞い上がってしまった私は、そのお客様が注文されたハイボールを1個ではなく、91個と打ち込んでしまいました。テンションが上がりすぎて、バインダー番号を打ち込んでしまったのです。もちろんドリンクのおじさんは、もちろんドリンクのおじさんにこってり絞られました。今年は何事も冷静に対応することを心がけたいと思います。
まあまあ、優しいおじさん、
ね。優しいな、そんな。
常連さんなんかな？
常連さんって言ってお年玉だよって3000円。お年玉だよ、それじゃモデルくん言われたぞ。
すぎちゃう。
すぎちゃう。
いけるな。
うん。お年玉だぜ。封を開けずに捨ててやったぜ。言われたろ。
うわ、すげえ。仕上がってる。
仕上がってる。なんかできちゃった。
めっちゃええな、お前、そんなすぐ。
すぐにやろうと思ったらできるぜ。でももう二度とやらないぜ。言われただろ。
いや、髪かけて。最後髪かけて。
言われたろ。惜しいな、こういう。続きまして、静岡県なぎなぎ。
なぎなぎ、
うん、私が新年早々アンラッキーだったのは、父が酔っ払って変なことばっかりしてくることです。毎年3日に親戚の家に行って、父がたくさんお酒を飲むんですが、毎年何かしらやります。今年は帰りの車でスピーカーを大音量にして音楽を聴いたり、走っている男性に大きな声で絡もうとしたり、
あら
大変でした。
どうした？
いやいやいや。 数年前には私の腕を噛んだり、今からほふく全身で服を着たままお風呂に入って、ポケットに入っているお金や携帯が大変なことになったりしました。当然父はそのことを覚えていません。毎年私の家の新年はアンラッキーです。
すごいな、
かなりやばいなこれ。いやこれさ、いやいやこいつこれ消してるやつはこれは呼んだらあかんの、これ別にいいんか。寿司を食いたいからスーパーへ行ったりとかもして、それを抑えようとしてる私と母は妹は大変、そして家に帰ったらお寿司はいらんと言ったりって。
うわすげえ、めちゃくちゃ
やって、だからもう寄ってるからお腹空いたけど、もう帰ったらもう寄ってる方が回ってるから、もうええ
わ。寝たなったりすんねやろな、風呂入りたなったり。
風呂にそのまま入る。うわめんどくさ、
これは大変やな。
まあまあ、うちも親父酔っ払って帰ってくる時あったけどね。
俺っちそんななかったわ。
と、うん、もうあの寄って玄関でも倒れてんの。
え？
なんかガチャガチャっと落としたから、なんか変な人やったら嫌だと思って、親父が倒れてて、でもううって言ってて、もう今にもお前出るだろみたいな。で親父さ筋肉質やから重いからさ、もうお母さんここで履かんといてって言って、もうトイレに連れてくんやけど、もう寝室に行くわって言って、もうって言ってそのまま寝室に行っちゃって、お母さんがあーって言って、ここに聞こえんの、履いちゃって寝室で、もう案の定お母さんもさ、
片付けて、いやそれ片付けんの、
片付けてる時大返しトイレ行って、うん、でもそこでもその時点で僕はもう眠たかったから寝たの、
うん、
知らんわ思って、起きてトイレ行こうと思ったらトイレ開かへん、ずっとトイレに籠城してんの親父。
寝てる
ずっとトイレ出て、もうガチャって開くやんか、うん、10円とかで開けたら、あの便器にこう抱きついてもう顔つけたままもうびちゃびちゃ。
そんな親父見たことないわ俺。
いやありましたね、
すげえな、
すごかったですよ、酔っ払いの親父は立ち悪いが、もうこうなぎなぎの気持ちちょっとわかる、
うん、うわ気ぃつけよう、
気ぃつけてください皆さん、大人になっていろんなことがこう効かんくなってくるからな、止めが、ね、さあ
怖いわ。
それでは曲をお送りします。文化放送レコメンチェックです。ブルーエンカウントで始まり。
確かに僕たちはあの場所にいた、
お送りしていきます。
カンジャネイト村上慎吾とマレマリヘのレコメン。
さあそれでは時間まで ます、はい、静岡県穂波、今日夕方の県内ニュースを見ていたらもう桜が満開になったと言っていました。
え、どこ？
日本一早く咲く恋桜、あ、鳥桜っていうそういう桜があるんだって。早く咲く、あったかい冬の日が続き、最近やっと冷え込んできたのにもう桜と思わずびっくりしてしまいました。なんかいろんな地域であるみたいだね、その勘違いしてその寒暖差で桜が咲いちゃったみたいなんて。
そうなんや。
あるみたく、なんかやっぱ異常気象と
言われてるか、まあ、暖冬だからな、よってとあんのかもしれんな。
何年かに、ね、何百年周期とか何十年周期でそういうのはあるっていう説もありますからね。
まあ、うん、まあでも、まあ、確かに昼間とか暖かいもんね、あのピーカーやったら。
村上くん、丸山くん、
あ、
すいません、お待たせしました。お天気通りですけども、
はい、お待たせ
待ってはないよ別に。
すいません、あのピザの方がただいま到着しまして。
あ、本当に
ありがとうございます、
は
い
は
い、
フルコギピザ、
フルコギピザ
めっちゃええ、ほらもう腹ペコペコやね。
すいません、本当に自分たちばっかり。早速ですね、ちょっと一口食べての感想の方をですね。
あ、もう言って、
はい、いいですか。
同じやつ食べてどう感想、はい、
これどっち、まあ、いいどっちがプルコギ、こっちですか。
え、どっちって何やん。
すいません、
ま、どっちって何、もう一人おんの。
スタッフのミスでですね、
うん、
あのシーフードの方も頼んでしまったんですよね。
確信がないね。
あの先週もそういう流れでしたよ。先週じゃない、前回も。
ただこちらのですねシーフードの方のトッピングのですね、
うん、
この貝柱がすごく美味しそうで。
トッピングしてんねん。トッピングしてるんやんか。
あなた笑っとるやないか。
そうよって。
それでいただきます、
どうぞ、
はい、うまい、これはうまい。
何が乗ってんのよ。
あのエビと貝柱が乗ってるんですけど、
う
ん、
あ、シーフード食べたの。
はい、こちらですね、あの隠し味のエビがですね、
うんうん、隠れて
口の中でうわーっと広がってですね、
うん、
これはこれはなんと美味しいんだと私思いましたよ、
うん、
以上です。
え、あのシーフードはあのクリーム、
クリームで乗ってますね。
あ
ー、チーズもすごく乗ってますね。
プルコギは、プルコギ、
プルコギはこれがまたいい感じに焼いてくれたプルコギがですね、
うん、
まだこの生きてるかのようにですね、
うん
うん、
生きてるかのようにプルコギが生きてる。
いただきますね。
シーフードやったら分かるけどね。
どうですか。あ、またプルコギも裏切らないですね。確実なうまさですこれ。
そう、何味なの。
はい、
何味。はいやないかな。何味。
プルコギ味じゃないですか。
いや、そうほら、誰がちょっとほら甘めなのかとか、
あ、
辛めなのかとかあるやろボケ。
タレが甘め、
まあ、もうヒゲが伸びたぞポッて。
後で考えときます。
頼むでほんまに。
お願いします。
まあまあ、もうせっかくだから、あったかいうちに食べてくださいよ。
いただきます、
ね、スープの感想も後ほど。
学生の皆さん、大学生の就職活動は比較できる就職サイト文化放送就職ナビ、看護師・看護学生の就職活動は情報満載の文化放送ナースナビ、今すぐネットで検索検索。
松岡真由と文化的交流は毎週火曜日夜11時半頃からオンエアです。
シルクドソレイユ日本公演最新作トーテム、文化放送スペシャルサンクスデー大好評発売中。3月25日金曜日午後7時の公演をスペシャル価格でご案内。会場はお台場ビッグトップ。お申し込みは今すぐウェブサイト文化放送ショッピングから。
関ジャニ∞村上信五です。
森山隆平です。
毎週木曜日夜10時から放送している文化放送関ジャニ∞村上信五丸山隆平のレコメン、この番組はパソコンやスマートフォン用アプリのラジコでもお楽しみいただけます。
ブンブンブン、手軽にレコメン、お楽しみ。
AM FM 二刀流ラジオ文化放送11時です。
東京は浜松町文化放送からお送りしています。
関ジャニ∞村上信五と丸山隆平のレコメン。
2016年アンハッピーニューイヤー大賞、
テラリー花から牛乳、
最新アンハッピーナイトとなっております。
兵庫県すべすべまんじゅうがに、
お、 間に合んねんな、スペースマンジョガニってな。
いるみたいですね。ほんびっくりした。食べれるのかな。
いや、どうだろう。
あ、毒あるとかなんかやったっけな。あ、いや、私は歯医者さんで働いているんですが、はあ、仕事始めの日。
え、スペースマンジョガニ？
スペースマンジョガニ。
ちょこちょこここのリスナーはプチ情報出して
くる。そうはね。
自分のことをな。
そう、イメージないねんけど。小出しにしてくんね。
あ、そうね。
仕事始めの日に患者さんの虫歯を削っていた時、うん、患者さんが急に激しく咳き込まれました。
あば。
削りカスや唾液や血液や、あ、いろんなものが口から飛び出して、
うわ、
全てを顔面に浴びました。
うわ、
おろしたての白衣も濡れてしまいました。
うえ、
たまにあることなので患者さんが気になさらないように平静を装うのですが、新年早々ちょっとへこみました。
うわ、アウトレイジャンかそれ。
せやな。バンなバンってと帰りちな。
いや、たけしさんがここが会社の道具でね、
あんねや、
ブイーって、
あー、まあまあ、いる、怖え。
国村さんやったかな、やられてた確か。
あ、そうなんや。
そんなシーンがあんねん。
なかなかやな、顔面に浴びたって。
うん、
唾液も全部。
うわ、
いやだね。しかもさ、唾液とかさ、血液って独特の香りがあるからさ。あ、ごめんなさい、ちょっと変なリアルな描写をしてしま
った。歯医者行った時、歯医者行く前にさ、うん、歯磨いていくやんか。
行きますね。
でもさ、もうやむを得なくさ、腹減った場合どうする？我慢する？
あ、僕はね、行ってしまったことあります。
俺、重くそ飯食うてもうて。
食いましたか？
腹減って。
何食ったんですか？それにもよりますよ。
ネギラーメン。
めちゃくちゃやん。あなた自分の得意分野知ってるでしょ。
ネギごまニラはもう必ずやればのね、裏側にひっつくんですけども、
ポケットのところに
我慢できへんかって。
あるよね。
で、ちょうどその時間やったんですよ。行けるのが昼過ぎて、はいはい、んで、もう空いてるのがラーメン屋さんぐらいしかなかった。
そうね、そうね。でも、つるっとね、行っちゃえる。
つるっと行けるからと思って、ほいで、それ食べて。まあ、でもね、水で。
まあ、なんとか、
ね。うん。なんか流したから、まあ、いけるやろうと思って、ほいで、歯医者行って、最初掃除してくれるやんか。ほんで、糸用紙とか。
フロスをこう、ピピッと。
はい。そーっとやってもらって、じゃあ一回どうぞ、ぐちぐちペーしてください。言って、バーンってネギヤホードペ
ア。おーい、もうやめとけって。
白いのから緑のから、ホワイトはグリーンやと。
いやいやいや、もう、仮にもさ、もう、その、一応、テレビに出る仕事してんやからさ、うん、まあ、歯医者さんも慣れてはると思うけどね。そう、
慣れてはるし。まあもう、
もう何食ったか
分
か
んない。そう、うん。長いお付き合いの方やから、もう、いるやないかだけどね。
そうやな。何食ったかもうバレてると思うで。うん、あ、この人多分、ネギそば行ったなっていう。
うん、バレてるな。
バレてると思いますよ。
あれでちょっと控えるようにはしようと思った。
ああ、まあ。
極力そのつまらんもの。うん。
でもやっぱ鶏肉とかもさ、もうすー
すじが
行くよな、あれな。取れへんねん。だやっぱ結局糸ようじとかそのフロスでいかんと、うん、取れへんか。でも取れたと気持ちいいねんな、なんとも言えないやろ。
最近たまに挟まんのが、もやしの先端な。
あら、まだ新しいお客さんが。
新しいの。わかるでしょ、豆じゃない方の。ひょろひょろってたまに長いやつおるやろ。
あの下のヒゲみたいなやつ、
ね。あいつ嘘みたいな挟まり方しよう。
結構頑丈なとこあるからな。うん、根やから、根っこやから。
そう。
しっかり接しとかんとあかんから。
どう入り込んだんや、いうやつな。
あるな。ありますね。
かなわ。
続きまして、兵庫県マナティ。
マナティ
みたいな言い方しない。家族で大晦日に合格祈願で北野天満宮に行きました。
お
カウントダウンの1時間前頃から人がカウントダウンに向けて境内に集まり出したので、
おう、
私集まり出したので集まり出したのでは私たち家族もいました。あ、集まり出したので私たち家族もいました。そこで1時間待ち、カウントダウンで3、2、1、ハッピーニューイヤーとなった瞬間、後ろに並んでいた人たちが小銭を勢いよく投げ出し、前にいた私たちに直撃。
お、
とても痛かったです。新年早々、ついていないなと思いました。
でもええやん。
そうな。
ついてるやん。お金に当たったって。
そうだな。
うん。
そう、考え方によっちゃね、金運がアップってことなのかな。
そうだ
よ。痛いやろな、でも。
そりゃ痛い。
みんな願い込めても必死に投げるからさ。で、うん、正月、元旦の時ってさ、賽銭ではさ、賽銭箱では足りひんから、もうビニールシートみたいなの、足り巡らして、うん。
周りにな。
そうそうそう。で、もごっそりいけるようにさ、やるからもうどこでも投げるやん、あれ。
そう。間口広なっとるから
な。痛いと思うで、あれ。
痛いよ、
考えへんな、後ろの人はさ。うん、 で思ったより力入りすぎて下に行くときあれやん、うん、
力んでな、
そうそうそう、ああいうのが当たったら痛いの、これ500円とかな、ちょっと
500円なんかもう最悪やな
でもフードとかに入ってたりとかしてへんのかな、たまにあるんじゃない、あるんだ、
あるやろな、そら、うん、
なんかでもそれね、猫をババしちゃったらちょっとこう
気使うよな、
うーん、が持ってかれそうな気もしますけど、まあまあまあ、
散々だ、行きましょうか、じゃあ
行くの、行く、
行っちゃう、
よし、文化放送プラスチューンです、稲葉講師で羽
実は僕たち悩んでます、
今日のおやつアーモンドキャラメルポップコーンかココナッツキャラメルポップコーンか
チーズ&キャラメルポップコーンミックスか、
マジで悩む、
フレーバーが増えて
悩みも
美味しさも
エンジェル
ブルボンキャラメルポップコーンブルボン、
コムチャッチャー桜井孝宏です、
コムチャッチャー井口優香です、
1月16日のコムチャゲストは
デビューシングル透明な夜空をリリースする愛坂優香さんが初登場、
コムチャメールは愛坂優香さんへの質問のメッセージを大募集、
毎週土曜夜11時は
文化放送コムチャットカウントダウン、
おい、なんか忘れてないか、
寝るにはまだ早いですよ、
大阪市立花井学園レイリオは超 A&G プラスにて毎週金曜深夜1時から放送中、
金曜日の夜は僕らと一緒に夜更かししよう、
毎週土曜日21時からのエジソン内で放送中、日高里奈大久保留美のありそうだラジオだ、この番組はスクウェアエニックスのスマートフォンアプリありそうだの魅力や情報をお届けしています、私たちと一緒にラジオもアプリも楽しみましょう、みんな聞いてね、
ここで鉄道の情報をお伝えします。 JR 横浜線です。 JR 横浜線は新横浜駅で発生しました人身事故の影響によりまして、現在東神奈川駅と八王子駅の間の上下線で運転を見合わせています。JR 横浜線は現在東神奈川駅と八王子駅の間の上下線で運転を見合わせています。運転再開の見込みはあと1時間後、0時ということです。これからご利用の方はどうぞご注意ください。鉄道の情報をお伝えしました。
文化放送からお送りしています、関ジャニエイト
村上信五
丸山隆平の
レコメン
レコメンあるある開拓誌、
今日もいろんなあるあるが来ております。はい、早速紹介していきましょう。大阪府あんもどき、
あんもどき、
大阪のおっちゃんあるある、
うん、
右に爪楊枝、左にタバコをくわえてガニ股でチャリンコこいでいる、
ありそうやな、
器用やな、まあまあまあ、うん、あるな、しーちゃっちゃ言うてんねんな、これチャッシーチャッシー、それこそ鳥とか詰まったんだ、うん、さっき食ったなんかおつまみが兵庫県アトランティックサーモン、大阪のおばちゃんあるある、
はい、
散々喋ってるくせに帰ってきたらうちのあの人苦手やねんなどという、
めちゃくちゃあるよそんな。
あるある、これはあるよ、まにありすぎて。大阪府おばあちゃんがサイドスロー。
お、
ちょっと嫌あるある。
うん、
別にいいけどお坊さんがカルビ食べてるところ見るのちょっと嫌。まあまあまあ、なんかちょっとこう贅沢してるとって、ね、素食というか修行食、
精進料理、
精進料理
なイメージやからな。
ってことやな。確かに。でも初めてそのもう京都なんですけど、うん、まあいろんなお寺とか神社とかあるんですけど、その、うん、あのお坊さんがスクーターに乗ってるのとか見てちょっと衝撃やった。
俺お坊さんの友達おるけど、うん、出会ったん焼肉屋で。
マジか。
うん、
マジか。そうそう、食うやろな。
うん。
普通の。
普通に食事もしてたし、二、
うんうん、
人おってんけど、
うん、
うち一人はもう、予定で嘘やったで。
坊さんも、そら、酔うわな。
うん。
そら、酔う坊さんも人ですから。
いや、もうほんなら行きましょうか。いやいや、もう一杯だけ、もう一杯だけ、言うて、もう一杯だけやで、って、すいませんってお願いした時に、上のタクトにガーンって出会わさせた。
人間らしいな。
お前みたいなのにお曲読まれたないわ。
ちゃんと好きあるんやな、お坊さん。
あるある。
そらそら。カルビも食べますと。さあ、ラジオネーム、ハチコンタクト。暇な女どもあるある。
うん。
人間関係って、マジめんどくさいよね。女って、ほんまめんどくさい。って言ってるけど、それは大抵お前らが暇で他にやることなくって、話題の矛先が人の荒探しばっかになってるから起きてることやないか、アホ。てか、なるほど。な、悪口やん。
かなり市場が入ってますね。
入ってるね。まあ確かに人間がマジめんどくさいな、女ってほんまめんどくさい。あー。
うん。まあでも、わからなくはないですよ。
わからなくはないな。そうそうそう。荒探ししとるからな。うん。そういう暇あるから言えるっていう。じゃあ、自分のこと棚にあげてんじゃないですかって思われる。
そうやな。
うん。神奈川県どうぞ。女子あるある。暇さえあれば、石原さとみになりてーって言ってる。
そうなんや。なられへんわ。
まあ一回留学せんとあかんわな。留学してちょっとこう人も見されて帰ってきて、なんか今の石原さとみさんみたいなできたみたいなのはなんかドキュメントかなんかで見たよ。
行っても無理やんなもん。
何を得るかによるか。
何も得られへんそんな。
変わりませんか。
5回ぐらい生まれからの無理やそんなもん。
石原さとみさんみたいにってやっぱみんな思うんかな。でもここ最近じゃない？すごい、あ、失恋ショコラティエ、やっぱあれのあの悪女っぷりが良かったんやと思うわ。やっぱ役のイメージってあるからさ。
つやな、俺もいつまでたっても白書の大魔王言われるもん。
いやだから役のイメージ、
役のイメージあるんやな。
ハマり役ってそういうことですからね、白書の大魔王。
まあ
そういうことやで。
俺も、でも俺もそんなん言われて、なんか石原さとみちゃんみたいになりたいな。
どういうこと？何？どこで？
なんかみんながなりたいって言われるような人になったらどんな気持ちなんやろと思って。
村上くんには誰もなれへんと思うわ。無理やと思う。
なる方がええよ、こんなん。
なんで自分で思う？
うん、こんなひねくれおじさん。やめ
ろ。侍ひねくれおじさん。ええとこいっぱいあるけどな。ひねくれてもええとこいっぱいあるんで。
今日は俺、ハチコンタクトが良かったな。
来ました？ハチコンタクト。
こんだけ市場入って、あるあるにこんだけ市場入ってる初めてやから。
そうやね。
うん。ええと思うよ。
なんかすごい生の声って感じ、
ね。そうそう、はい。リアリティやったから。はい。
それじゃあですね、ラジオネーム、ハチコンタクトの暇な女どもあるある決定しました。なんか今、歯切れるかったな。あ、ノリ君そういえばあれか。今日、あるある。
ピザあるあるやろ。
あ、どうもー。
そ
っ
か。
え？そうだね。
うん。
あ、もう時間に食べてるから今体の中にあるから、ね。
な、ピザあるあるやろ、今日。
ピザ、どうもこんばんは、お天気のりです。
はい。
え？今日
東京ののりくん、ラジオ大阪の村上と丸山ですけど。
はい、どうも。
先ほどプルコギピザとね、シーフードピザの丸山くんのご馳走で、
はい、はい。
ね、食事されましたので。
はいはい。
ピザあるあるおぜひじゃ
あ。僕ね。
うん。
今日1月15日、明日が1月15日だから、
うん。
いちごの日なんですって。
うんうん。
だから、いちごのあるあるをね。
ええわ、それ。ピザあるある。
そうね。
うん。
やっぱ、働かたるのも食うべからずですから。
な
ぁ。ちょっと待って、いちご。
さっきの時間だけやったら、その、プルコギとシーフードの良さが伝わりきれなかったのよ。
確かに。
確かに。
ほら、あるあるをね、込みで。
はい
あるあるってやっぱりみんながああそうやなと思うことなわけやから、 それでピザの良さ伝えて、
ビシッとビシッと、
うん、いきますよ、
うん、
ピザあるある、
はい、
薄い段ボールに入ってきがち。
側はええねん、中身の話か。
そうだからプルコギの味とかさ。
これ精一杯だったな今。かなり絞ったけどね、
うん、いや絞ってた絞ってたわ。ちなみにイチゴはどうなんだ。
イチゴ、イチゴはですね、うん、いきます、
はい、
スーパーのイチゴパックのカバーガバガバでイチゴ隙間から落ちがち。
側が好きなの。イチゴといい。
確かに。
イチゴといい。
イチゴのことじゃないよね。
なんなの。
いや、的確なツッコミありがとうございますね。いや、すごく美味しくてですね、スタッフが今日また機嫌良くなってですね。
ああ、それは良かったよ。
いや、さっきまで二人がいないとね、スタジオのね、暖房が切られてるんですよ。
え？どういうこと？
もう、
節約。
スタジオが寒くて寒くて。
ほう。
やっとなんかみんな寒く、やっと体が温まったってことでですね。
あ、ちょっと代謝も上がった、うん、って言われて。
はい。そして実は今日、コーンスープ。
あ、
もういただきましてですね。
あら。
こちらもすごく美味しくて。
何個頼んだの、コーンスープ。
コーンスープは僕の分だけです。
あ、みんな頼んだよかったな。
みんなで頼んだね。
一人で飲んだ。
はい。
え、分けてさ、みんなで。
あ、いや、みんないらないっていうような顔してたから。
気使ったんじゃないですか、
それ。顔やろ、それ。聞かなあかんがな。うん、
あ、次、じゃあ次回必ず聞きます。
いや、次回。また誰がおごるの。
それも次加藤さん。
あ、そうか。
すいません、ノリのあるあるは以上ですけども。
ありがとうございます。
一応二人の分のピザもちゃんと残しておきますんで。
いやいや、カチカチやないか、そんなの。来週行ったら。
カチカチやないかって。
カチカチ。確かに。想像するわ。なんかカビってるかもしれない。食べといてください、ちゃんと。
食べといて、美味しくいただいて。
いただきます。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
さあ引き続き未開拓あるあるをお待ちしております。メールの件名に木曜日と書いてレコアットマーク JOQR.net までを全て小文字で送ってください。以上、レコメンあるある開拓誌でした。
さあみんな、住まい探しの時間だよ。ペットと暮らしたい人も、人気の街に住みたい人も、条件がいっぱいあるそこの君も、住まいティーで検索。日本最大級物件数から探せる不動産住宅情報サイト、住まい検索、住まい。
レコメン、この時間はスマイティの提供でお送りしています。
男性声優が送るワイド番組ユニゾン、木曜深夜1時からは僕鈴村健一が担当。コンセプトはラジオオブラジオ。熱い思いもゆるい日常も何でもかんでも受け止めます。心と心をユニゾンしましょう。鈴村健一のユニゾン。
文化放送モバイルプラスで配信中の芝公園日高クリニック。私日高里奈先生がクラン家のお悩みにお答えしています。でも解決できるか分かりません、ごめんね。日高クリニックは各週金曜更新。
モバイルプラス。
文化放送が主催する A&G アカデミーでは現在第21期生を募集中です。2016年4月、声のプロを目指す方へ声優&ラジオパーソナリティコースを開講。あなたのチャレンジを待っています。詳しくは公式ホームページをチェック。 ag-ag.com まで。
内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。番組では僕が最近見た映画や最新のトレンドの話などをクールに淡々とお届けしています。皆さんからの普通歌も募集中。内山聖輝のワンクール、毎週金曜深夜1時から。
放送からお送りしています。関ジャニ∞、村上信五、丸山隆平の
レコメン。
さあ続きましてはセクシーゾーンの登場です。
セクシーゾーンの Q&Z。
ばんは、セクシーゾーンの松島壮です。
マリスヨです。ハロー。
ハロー、久しぶり。
How are you?
I'm fine.
Really?
Yeah.
Really?
ここまでにしとこっか。
OK。 はい、ということでメールの紹介になります、はい、愛知県のスリホさんです。ありがとうございます。
はい、
この前のラジオでそうちゃんの体重が48キロと聞いてとてもびっくりしました。
そうですよね、
48キロって女の子とそんなに変わらないですよね、
はい、
心が折れたともに、細すぎて心配になりました、
はいはいはい、
もっとたくさんご飯を食べて大きくなってください、
はいはい、
おこごとみたいになってしまいましたが、そんなそうちゃんが可愛くて大好きです。これからも頑張ってください。
ありがとうございます。
ありがとうございます。そうちゃんね、
あの48って言ったんだけど、うん、俺測り直したら51だった。
いやねん、
51キロ。
51キロです。
51キロって軽いんですかね。
まそうちゃん今何センチ。
俺今168ぐらい。
え、
158ぐらいだから。
168マイナス110でしょ。
あ、そうそうそうそう。
で158だから全然
少ないね。
あの110を引くと自分の身長
少ないよね。
ちょうど
58キロ、平均は58キロ。
そう、
食べてるんだけどね、うん、だから最近すごくこう体重増やすために
いいんじゃないの。
夜ご飯食べたりとか。あえて
僕は逆にメンバーから脂肪とか取ってるとか言われてるから本当に最近ね
気にすることないよ。
意外とね、違う、そういうのなんかさ、海外だったらそういうの普通言わないのね。日本だけなんだよ、そういうの、そういうの言うの。だから、
いや海外も言うでしょ。
言わないよ、なんか Are you getting fat boy? みたいな言わないよ。
はい、
太ったでみたいな言わないから。日本って言うんだねとか
多分気になるんだよ、すごくこう。
だそこいいところだけど多分傷つかないのかなと思う。
あ、まあそういう、まあ、
バラエティ番組でさよく言うじゃん、なんか、
まあ言うね、
お笑い芸人さん、
うんうん、言うね。
よく耐えられるなと思う。
それが日本では普通だからさ。
だよね、
うん、
はい、
まあでも頑張って体重増やします。
はい、
はい、
それではここで一曲聴いてください。
聴いてください。
セクシーゾーンで恋する Everyday。
Come on。
このコーナーでは皆さんからのお悩みに答えていきます。
かわいい。
じゃあまず一つ目に行きましょう。
はい、
萌えちゃんからです。
萌えちゃんから、はい、ありがとうございます。
私は先週ぐらいからセクシーゾーンが好きになったばかりの20歳です。
ありがとうございます。
突然ですがとても悩んでいることがあります。
はい、
私は誰かと食事をするとき、
はい、
相手のものを食べる音が気になりすぎて困っています。
あ、
口を開けて食べるのはマナー違反だし、
ね、皆
さん気になると思いますが、私の場合は例えばサラダを食べるときのシャキシャキとしゅ音や、餃子を食べるときのパリッという音でも気になってしまいます。きっかけは昔一緒に食事をした人との、マナーがあまりにひどくて、そこから、敏感になってしまいました。
はい、
最近ではなるべく
なんで笑ってるの？
笑ってない。続けて。
最近ではなるべく。
なるべく。
なるべく誰かと、うん、食事に行くのを避けていますが、うん、一生このままだといけない、と思い、はい、何かいい解決策があればとメールしました、はい、変な相談でごめんなさい。はい、すごい、ありがとうございます。メール
マリスの話し方が可愛くてそっちに気が
分かった。いいから、
はい、
そういうの、
はい、
でもね、僕全然気になんない。だって、
うん、
食事は楽しむべきだと思う。なんか、ま
あ、
だから本当に
ある程度のマナーは必要だけど、
ちゃんは損してると思う。あ、ごめん、
損してる。
だってさ、楽しく食べないと。
海外はさ、食事マナーは厳しいの、うん、結構。
厳しく
ない。
あの、音も出して。
いい。
いい。
くちゃくちゃしてもいい。
そう。だってね、超ね、日本のマナーとか、
うん、
海外で、あの、たまにバカにしてる人とかいるよ。なんか、その。
その、いちいち気にすんなよってこと？
そうそう。あ、じゃあ結構厳しいんだ、海外。そうだそうだ。反対だった。日本が厳しいと思った。あの、日本ってさ、ラーメンと食べるとき音出していいじゃん。
うん。そういうのは出していいの。
海外絶対ダメだもん。
あ
の、スパゲッティ食べるとき音出してる人いる？
うん、食べ方によるんじゃない？そのラーメンみたいな。
いません。
いません
。はい。
なんか今日すごいね。なるほどね。
そう。
まあでも、日本は結構そういう食事マナーもちゃんとしてるから、まあ、
ね、
こう、くちゃくちゃしたりとか。
逆にその、
そういうのはね。
音を出すのっていうのは日本とか、アジアとかだけじゃん。ね、多分。
そうなのかな。そこは解決策としては。
そこの理由知りたいよね。なんで出すんだろうっていう。そっちの知ってる？
知らない。
日本人として知ってほしいなっていう。知らない？
うん。
わかった。ごめんね。じゃあ次のメールに行きましょう。
はい、
なんじゃこりゃ。稲美沙さん。
稲美沙さん。
オッケー。
はい。
稲美沙さん、メールです、
はい。ありがとうございます。
私は愛知県に住んでいます。地元がみかんで有名ということもあって、
あ、そうなんですね、
今年冬になると近所の人からみかんをたくさんもらえます。
いいですね。
そうすると家がみかんだらけになります。
はいはいはい。
みかんは好きだけど、さすがに多すぎて食べきれません。
はい。
もらったものをまた他人の人に配るのはダメかなと思ったり、もして困ってます。どうしたらいいですか？いや、
でもそんなね、別にたくさんもらえるんだってありがたいことだからさ、うん、俺だったら、なんかミキサーにかけてジュース作ったりとかさ。
僕はね、みかん食べすぎて手が黄色くなった。
あ、それはみんななるね。
なる。
なるなるなる。
で、お母さんに、やばいよ、やばいよって言われた。
俺もよくおばあちゃんからみかんたくさんもらうけど。そうそうそうそう。
ね、あと、ポンカンとか美味しいよね。
ポンカンね。
ポンカン。
ポンカン美味しいね。
僕ね。
でマリス、ポンカン食べれるんだね。
食べれるよ。
あ、そう。
うん。
へぇ。
そう。はい。じゃあ次のメール行きましょう。
ちょっとね、雑学教えてあげる。みかんの。
あ、
一、うん、つだけ、はい。みかんの皮で油性ペンの、うん、あの、油性の、あの、消せるんだよ。
うん。
みかんの皮のエキスで。うん、はい、それだけです。
はい。ということで。
全然興味ないやん。
次のメールです。
はい。
神奈川県の中一の、バナナッコです。ありがとうございます。
バナナッコちゃん、ありがとうございます。
私はある男子に片思い、はい、両思い中なんですが、どうやら相手の男子も私のことが好きみたいで、そのことはクラスのみんなが知っています。でも告白とかはしていないので、正式には、うん、付き合っていません、
はいはいはい。
今は隣の席だから、気持ちを伝えるとしたら今だけど、今、さらな感じがして、なんて言えばいいかわかりません。
はいはい、
セクシーゾーンの皆さんならどうやって伝えますか？教えてください。ずっと応援しています。ありがとうございます。
いや、隣の席なんでしょう。言わなきゃ。それはもう今。
確かに僕も今さらっていう感じはある。だから逆に特別な感じで告白すればいいんじゃない？
まあね。
あとちゃんと、
今、
なんかずっと今まで、その、この気持ちをこもっていて、今まで言えなくてごめんなさいとか。
そうそうそう、そう
やって
、
そう
正直に言うのが一番伝わると思う。
多分ね、キュンとなるよ、
うん、ずっと好きでいてくれたんだ、つって。
そう。
で、やっと正直に伝えてくれた。しかも隣なんでしょ、席。
あと、今、
最高じゃん。
その隣に座ってるあなた、はい、彼氏の方。
お、何ですか、メッセージですか。
今聞いてるならね、彼からも、言った方がいいと思うよ。はい、やっぱり、だって彼も分かってるんでしょ？あっちが恋してるって。
まあそうだね、
やっぱり男は、ジェントルマンで行かないとダメだと思う。
だそうですよ。
うん、だって中1でしょ？
中1です。これからですよ、うん、恋愛するの。
中1だから頑張りなさい。
頑張りなさい。
上から見せてね、
頑張りなさいって言ってます。
ごめんね。はい。ではメールは以上です。
はい。
引き続きメールを募集しています。アドレスは sz@joqr.net。sz@joqr.net です。お待ちしています。
はい、お待ちしています。
時間となりました。
いやーって
ここで僕たちからのお知らせです。
お知らせです。はい、
はい、
セクシーゾーンなんと、コンサートツアーが決まりました。そうです。もうね、
もうすぐですよ。
もうすぐですけども、もうこちら日程が出ましたので、はい、まあじゃあマリ順番に行ってこっか。
やりました。
3月25、26日は名古屋日本外資スポーツプラザ外資ホールで行います。
はい。そして4月2日は、はい、マリンメッセ福岡です。
福岡、はい、そして4月9日は、北海道立総合体育センターで行います。
はい。そして4月の23と24は、はい、国立代々木競技場第1体育館。
はい、第1体育館ですね、はい、初めてだね。
初めてですよ、ね、いつもね見させていただいてますけど、
はい、ABC とかもね、
ね、大きいです。
はい。そして、5月3日4日5日が大阪城ホールでライブを行いますので、
はい、ゴールデンウィークです。
そうです。もうぜひ皆さんも家族とかと一緒に来ていただきたいな
って、はい、友達とか誘って、
はい、
はい、ありがとうございます。
思います。というわけで、セクシーゾーンの松島聡と
マリス・ヨーでした。
おやすみなさい。
バイバイ。
いい夢見てね。
See you next time。
学生の皆さん、大学生の就職活動は比較できる就職サイト文化放送就職ナビ。看護師・看護学生の就職活動は情報満載の文化放送ナースナビ。今すぐネットで検索検索。
NMB48 の山本さやかです。 HSB2 の近藤春菜さん、箕輪遥さんと一緒にお送りしている山本さやかのレギュラー取れてモーターは文化放送で毎週土曜深夜3時半から放送中。3人の共通点は
肌白い
ないなぁ。
坂上陽介と米原浩介によるアコースティックデュオ陽介浩介ワンマンライブ決定。陽介浩介生誕祭2016、3月18日金曜日、蔦屋オーウェスト。チケットは好評発売中。詳しくは03-5784-7088 蔦屋オーウェストまで。
神谷博史です。
小野大輔です。何気ない日常にある喜びとさりげない優しさにあふれた通勤番組ディアガールストーリーズは毎週土曜日深夜1時より、ラジオの前のたった一人の親愛なるあなたに向けて放送中。
文化放送からお送りしています関ジャニ∞村上信五丸山隆平のレコメン。
さあ続きましては平成セブンの登場です。
ブルボンプレゼンツ平成セブンウルトラジャーン。
こんばんは、平成セブンの山田涼介です。平成セブンウルトラパワー、今週は山田涼介と
平成ベストの田中優也がお送りします。
あら、まあ優也ちゃん、
はじめまして
ですよね。
ちょっと楽しみに来ましたよ、ね、今日はもう5時間ぐらい喋っちゃうから
やめとけよしかも俺ゆいや来てるからなのか分かんないけど、俺平成セブンウルトラジャンプのことウルトラパワー言うたから
やったな、いきなりやったな。
ウルトラジャンプでございます。
はい。
さあそして2016年になってから僕も初登場ということなので、皆さん今年もどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
今日はちょっとのんびり、
今日は長いよ、
のんびり、のんびり
長いよ、いくよ、
いいじゃんさあ山田涼介と高木優也でお送りする平成セブンウルトラジャンプ、最後までお楽しみください。
平成セブンウルトラジャンプ、この番組はブルボンの提供でお送りします。
平成セブンウルトラジャンプ。
涼介の部屋。
ルルルルそういうことなのかね。何何何これ、
これ、
うん、
俺もねラジオ久しぶりすぎてよく覚えてないなんだっけ、
読
ん
で
て
なさいよ、
なんだっけなって思った
涼介の部屋ですよ、
そうですよ、ここはですねメンバーが2人以上登場した時のフリートーク。あ、なるほど、だ初めてだ俺、分かんないもん、知らないと思った。よかった、
俺の記憶力が間違ってないわけじゃないフリートークですか。
フリートークだって。
なんだろうね。
じゃあゆうやとはねこの前2人でドライブして、
あ、そうだね、しました、ね、
買い物行った。
そうだね、
そう、
あま、なんか俺の服があまりにもダセーつって、
そう、ほんとマジでダセんだダサくはないよ、ダサくはないんだよ。いやもうなんかもうなんていうの、夏っていうかもう春とかそれちょっと、うん、ちょっとあったかいなぐらいの時はスウェットのハーパンに、
うん、
スウェットのパーカーみたいなにもうフードサングラスみたいな
楽でしょ
マジで。地元帰れよってなるもん
いや、俺、もうシティーボーイだから。
シティーやめてもらっていい？なんかその、かっこよくもねえし、その響き。
いや、そうだ、行ったんですよ。
ね。
うん。
で、その時になんかこう、結構なんか、頼んでたよね。
結構頼んだね。いや、意外と、やっぱ行くきっかけがないからさ、洋服買いに行く。うんうんうん、だから、ああいうきっかけを作ってもらうと、こう、買うよね、やっぱ。買っちゃうよね。
結構。
楽しかったもん。
結構買ってたよね。
そう。あと、店員さんがさ、乗せんのがうまいのよ。
本当に
うま
い。マジで。
あ、じゃあこれもって、なんか言ったか。
ね。
うん。
そっから、だから、ゆうやがファッションにちょっと、興味が出てきて。
そうだね。
最近、おしゃれになったよね。
最近ね、楽しいよね。
ね。
最近、ちょっと早く起きるもんね。あ、どの服着ようかな
って。ああ、そう。
選ぶようになったもん、
ね。いい傾向。
前はもう一番上にあるやつって決めてたから。
何それ
一番上に、こう、T シャツとか重ねてあるじゃん。
うん。
一番上って決めて、もうジーパンっていう。
何そのスタイル。
いや、それが楽なんだよね。わかるみんな。わかるよね。
嘘つけよ
確かに。最近メンバーとかご飯行ってますか？
あ、だから、ケイトと知念はほとんど毎日、その仕事終わりとかで一緒にご飯食べたりとかしてますよ。ゆうやが全然誘っても来てくんねえんだもん。
違うね。
何回誘ったら来てくれるのマジで。
違うね。ちょうどね、山田たちが誘ってくれるときって、うん、ダイエット中が多いのよ。
知らない何女子か。もう女子か。
ダイエット中はね、ちょっとほら。一緒に行くならさ、ガーって食いたいじゃん。
いや、わかる。でも、あれでしょ ?8 キロぐらい痩せたんでしょ
?8 キロぐらい落ちたね、今。
すごいね。
うん。
気合ですか？
そう、気合。
あ、そう。
毎日夜湯豆腐。
マジで？
うん。湯豆腐って美味しいなって思うもんね、最近。
飽きないよ。
飽きない飽きない。飽きない飽きない。
湯豆腐って何？自分で何？湯豆腐って何まず？
そう。お湯に昆布で出汁を取って、うん、その中に豆腐だけ。
え？
意外とね、お腹いっぱいなんのよ、マジで。
マジで？
うん。美味しい美味しい。美味しいよ。ちょっとやってみてよ。
結構ドンビいてる。
やめろやめろ
結構
やめろ
マジで
いや、行きたいんだよ、でも。
じゃあ、豆腐だったらあれがいい。じゃあ、大ちゃんも言ってたけどさ、そのご飯の代わりに豆腐潰して、
うん、
その上にまあネギとかで、あと、なんだ、牛肉っつうのなんつうんだろう。そう、すき焼きみたいなやつを乗っけて食べると、だいぶカロリーオフだから。
確かに。
炭水化物じゃないからね。
確かにね。
うん。
それ真似してみようか。
何かっこよく言ってんだよ。それ、真似してみようか。
もう言い方それ。
言うやんじゃん、今の。ねえ。
やべえ。
だってあんま行かないでしょ、ベストとかでご飯は。
もう行かなくなったね。昔ほら、ベスト会って
言って。あ、やってたね。
1年に1回ぐらいベストで食事とかしてたけど、最近全く行かないもんね。
それに憧れてセブン会ができて、
そうそうそう、
セブン会はすごい開くのに、
そう
ベスト会がなんかもう、なんか最近仲悪いのかなと
思って。いやいや、仲悪くはないんだけどね。
あ、そう、喋ってないじゃん、現場で。
喋ってる変な誤解文だろ。リスナーのみんなが心配になるわ。
本当
いや、
本当のこと言ってた方がいいかなと。
やめろ。
まあ、ベスト会も近々開いてよ。
開きますよ。
そしたらまたなんか報告してよ。
報告する。また遊び来るよ。ここに。
次は大ちゃんがいいな。
おいだけ俺もう帰るぞ、ほんとに。
ダメです。特別な時間ですね、こういう時間も。うん、なかなか、僕も初めてなんで、
こうゲ
ストで。
楽しいです。
ゆうやが来てくれたのはね。以上、りょうすけの部屋でございました。
平成セブン、ウルトラジャンプ。
ジャンプヒストリー。
いいね、高木ゆうやのエコー。
俺エコー初だわ、マジで。エコー初だ。
あれ、自分のではやってない
の？自分のラジオでやってるけど、うん、エコーないわ、俺。初だよ、ありがとう。
やっぱね、ちょっとね。
感謝、はい、ありがとう。
さあ、10周年が見えてきた平成ジャンプには、これまでいくつもの名場面がありました。
はい、
リスナーの皆さんから、ライブ、テレビ、雑誌、ラジオでの名場面、そして、面白かったシーンを大募集しております。
はい、
自分たちの歴史をファンの皆さんから学んでいくコーナーでございます。わかりました？バカな頭でも
理解。わかるわ。わかるわ。
さあ、早速、お便り紹介していきたいと思います。こちら埼玉県ラジオネームマッキーさんからいただきました。
あ、いいね。
何がいいの？何がいい
の？マッキーいいよ。
いいね。どんな時も言うて。こんばんね、こんばんね。私が印象に残っているのは、うん、ベストのスクールデイズです。最近はコンサートで、コント？
で、ふざけた感じで、はい、歌われているスクールデイズですが、最初はかっこよかったですよ。最初はね。
うるせえよ。
やめなさいよ、本当に。初披露した時、かっこいいと思って好きになりました。たまにはかっこいいスクールデイズも聞きたいですとのことですよ。
ああ、そうだね。じゃあ、ベストはね、ちょっとふざけちゃう傾向があるからね。
ふざけすぎね。あの後になんかやるセブンの気持ち？
いやでもね、楽しいよ。やってみなさい。
やってみなさい。
セブンも。
いや、じゃあだから、次のツアーとかもしね、
はい、
あったら、ちょっとぶっ込んでみようかなとは思ってる。
マジで？行っちゃう？
行っちゃう？
行っちゃうよね。
いやー、
ふざけた方がいいよ。気分がね、変わるよ。
逆にだから、ベストだから やんねや。
真面目に。
真面目に。何ふざけてんの、毎回。
いや、真面目に、できないでしょ。う
ん、なんで
なんか。まあね、たまにはね、
うん。
やってもいいんじゃないかっていう意見もね、ちらほらはあるの
よ。で、マッキーさん言うてるよ。かっこいいスクールデイズが聞きたいって。
まあ、じゃあ、次ぐらいかな。
もしじゃあ次のツアーあったら。
うん。
でもね、ゆうやに権限ないからね。
そうなんだよ。
ヒカルくんでしょ？
そう。
大体。
ヒカルくんがね、もう、ふざけんのどうするって言い始めるから。もうなんか、ね。そしたらもう、あ、ふざけるんですねっていう。
ふざけてるねん、ばっかだよ。
打ち合わせ、投げんだよ。
知ってる。まあまあまあ、悩むことはいいことです、うん。頑張ってください、これからも。
頑張ります。
以上、ジャンプヒストリーでした。いいよ、ゆうや、企画決めて。
いいっすか、僕が決めて。
いいよ、決めていいよ。なんでもいいよ。
いやー、じゃあどうしようかな。
なんでもいいよ。
じゃあ俺本当に最近好きな歌流し？
うん、ジャンプの曲にしてね。
いや、マジで。あ、ジャンプの曲ね？
いやいや、ちょいちょいこの人さ、自分のラジオで、マコさん、マコさんだね。
そう、マコさん。
マコさんめっちゃ流してるらしくて。
そうそうそうそう。
なんか、それ、このラジオあるでなんか大ちゃんとかが聞いて、ゆうやにマジで注意してたもんね。うん、マジラジオでマコさん流しすぎだからなって。ここはちょっとジャンプの曲で、
ね、ジャンプ、ね、
お願いしますよ。はい。
じゃあ平成ジャンプでイグニッション。
ただの巡り合わせをこんな簡単に運命にしてる単純な僕。リアルな痛みだけをずっと信じてたくせに Baby look in your look in your look in your eyes oh yeah 見つめ返して Baby look in your look in your look in your eyes oh yeah 手をつないで歩いて
実は僕たち悩んでます。今日のおやつアーモンドキャラメルポップコーンかココナッツキャラメルポップコーンか
チーズ&キャラメルポップコーンミックスか。
マジで悩む。
フレーバーが増えて
悩みも
美味しさもエンドレス。
フルボンキャラメルポップコーン。フルボン。
あっという間にお別れのお時間でございますよ、ゆうやさん。
うん、じゃあね。
早いよ。長さの何ローラさん、ローラさんみたいな感じ。
あっという間だったわ。早かった。楽しかったよ。
いや、楽しかったですよ。ありがとうございます。
いや、とんでもない。まあまあまあまあまあ、また多分やると思うんで。
はい。
はい。引き続きよろしくお願いします。
お願いします。
平成セブンウルトラジャンプではいろんなコーナーをやっています。気軽にハガキメールを送ってください。
宛先は、郵便番号 105-8000 に、
文化放送平成7ウルトラジャンプ、それぞれの係まで、メールアドレスは jump@joqr.net、jump@joqr.net です。
さあ最後にこのコーナー行っていきましょう。幸せエンドレス。この幸せエンドレス、一生忘れられないなというお便りを紹介していきたいと思います。ほっこりするよこれ。
もう聞かせてくれ。
こちらペンネーム七助さんからいただきました。セブンの誰かさん、こんばんは。
こんばんは。
ジャンプが大好きな小6女子です。私は11月の初めに部活のバレーボールで着地に失敗してかかとの骨にひびが入ってしまいました。そしてですね、1週間松葉杖生活の私を家族はもちろんクラスのみんな支えてくれました。特に教室を移動するときと帰るときは階段を利用するので、一面の子たちにはたくさん支えてもらいました。1週間という短い間にみんなの優しさを感じました。骨折の重傷の割には約4週間で治りました。またバレーができる喜びとたくさんの人に支えてもらったことに幸せエンドレスだなと思いました。
いいね。
ね。
うん。やっぱそういう時によくしてくれた友達は大事にした方がいいと思う。
うん。
うん。
でもジャンプにもなんかこう共通すると
あるね。
あるんだね。こう。
そうだね。
例えば誰かがドラマとか映画でさ、うん、抜けてる時にさ、ツアーだったりなんかのリハが入りましたってなったらさ、その子の分とかもさ全部覚えるじゃん。
覚えるよね。
みんなでフォローするじゃん。
あれジャンプのいいところだよ
本当に。本当に、うん、まあ、どのグループもやってるのかもしれないけど、うん、なんかこう当たり前をこう当たり前にこなすのってなかなかできそうでできないことだから、うん、そこなんかいつもあったかいなジャンプって思うよ。
そうだね。だって打ち合わせとか出れなかった人のためにさ、うん、誰かがメールとかで打つ
の、ね、そう基本的に K とか打つね、うん、
すげえ長文だけど、
そうそうなかなかね長文なメールだからね、打つの大変だろうなと思っていつもね横で見てますよ、
うん、ありがとうっていう気持ちでいっぱいです。
そうだね、いいでしょこのコーナー。
エンドレスって感じ
ね、まあ、これからもね、はい、あなたが幸せを感じたエピソードをお待ちしております。このコーナーで採用された方にはブルボンアーモンドキャラメルポップコーン12袋入り1箱をプレゼントいたします。住所と名前を書き忘れないでくださいね。ということで来週もお楽しみに。お相手は山田亮介と
高木優でした。
また来週。
平成7ウルトラジャンプ、この番組はブルボンの提供でお送りしました。
あれあれ、お外から帰ったら、
はい、石鹸塗って洗います。
よくできました。ずっと変わらぬ優しさを。
1月16日のエジソンは
アーティスト綾野真代さんの素顔に迫ります。
さらに新アニメ春地下から斉藤壮馬さんとブリトカットセーラーエミさんが登場。
お二人と一緒にリスナーさんの日常を推理しちゃいます。
お楽しみに。
みんな全部お見通しだよ。
山谷義孝です。僕が一人喋りでお届けしているマンツーマンスレディオ山谷義孝の人生山あり谷ありは、ラジオ初挑戦の僕がラジオ人生の山と谷を身をもって勉強していく番組です。超 A&G オンデマンドサービスエジオンにて毎週金曜更新で配信中。皆さんラジオ教えてください。
武田真嗣と
岡部真知がお送りしている
ガキパラ。1月15日のゲストは
ニューシングルワイルドサイドを行けをリリースするクリームスパンキー。シンディはどんな時ワイルドになるの？
夜に決まってるだろう。
最新の音楽チャートに生演奏もつけるガキパラ。
毎週金曜夜10時から。
文化放送からお送りしています関ジャニ∞と村上信五
丸山隆平の
レコメン。
ピキピキポーン。
さあメールを読んでいきたいなと思ってますよ。神奈川県豊田栗。東京にいるのりさんが今回もプルコギピザを注文していましたが、ライブ終わりでお疲れのお二人が今デリバリーで注文したい食事は何ですか。村上くん、丸ちゃん、ライブからのルクメンお疲れ様です。今食べたい。
今デリバリーで。
デリバリーやとしたら
デリバリーか。デリバリーじゃごめんなさいけど満たされないな。
わかります。
こら
わかりますよ。
一品とかじゃないのよな。
そうなんですよ。
もううわーって両手でいきたいぐらい。
そうもうなんていうかな、できたてあったかいものをしっかりと食べたいから、
う
ん、
そうね。
そのデリバリーのこの運ばれてくる間のもうそのあれがちょっともったいない。
まあ、強いて言うならピザかな。
もうさっきのでね、
うん、そう、ピザ口なんてもだから。強いて言うならやけどな。それかもプロコギ鉄板ごと持ってきてほしい。
うまいな。うん。ええな。プルコギ鉄板ごとかも、かまごとプルコギとかも聞いてほしい。それぐらいの気持ちやん。それぐらいだってもう、エネルギーをこう、ブワッとね、
出してきたからな。
わけですから。また明日もね、僕たち、走らなきゃいけないわけですから。そうですよ。
みんなに元気になってもらわなあかんわけやから。
そうですよ。もうこの後ね、計画してますからね、私たちも。
もう計画倒産や、これは。
計画。この、続きました。愛知県捕まる。
誰にや
私はネギがどうしても嫌いです。特にダメなのが味噌汁のネギです。
え？
味噌汁は好きなのに味噌汁に入っているネギのせいで味噌汁を美味しく一気に飲むことができません。私はただただネギと仲良くなりたいのです。どうしたらネギと仲良くできるでしょうか。歯医者さんで青ネギと白いネギを撒き散らした村上さんにぜひアドバイスをいただきたいです。ネギ嫌い克服するため、まあ結構確かに嫌いな人にはインパクトのあるというか、もう香りもきつかったりしますしね。ねえ、ネギ
刻みはいいやん、そんな細かく。
だからネギが無理やったらさ、青さじゃない、青ななんだかあれじゃないですか、
分け木
とかから始めたらいいんじゃん。
まあそうやな、確かにそれも一つの。うん、方法やけど。
臭みとか取れんの？あれ切ってやったら。
いや、取れんよ。
そうやな、あれが美味しいんやもんな、風味が。そもそもそれが苦手やねんと。
そんな食うな、もん。
そうやな。
そんな。
ネギ抜きでお願いしますでいいやな。
うん。
うん、そう思う。しかも結構、なんだろう、早くパーって出てくるところとかお店のやつとかって、もう刻んだんじゃなくって、もう乾燥したやつをこう、ふやってなったやつもあるから、もうそれやったら。
それやったらまだあれかもな。インスタントから練習したら、まだそんな香りせえへんよね。インスタントの味噌汁のおネギは。それネギを選んだらあかんね。
そやな。白ネギとかってやつあかんね、うん。
それ選んだらあかんね。
よくネギやから。
お湯入れたらな、乾燥ネギが、ふわっと溶けるタイプのやつあるやんか。
うん、あ、いいかもない。
それからやってみたら、
うん、
それに、ちょっとほら、自分で刻んだネギ足してみるとかさ。
そうやね。自分で刻んだらさ、なんかちょっと多少は愛着枠というか、ね、愛情で美味しいと思うんじゃないかな。無理して食べることないわ。僕もだってチャーハンの時、できるだけグリーンピース入ってへんお店選ぶもん。抜いてっていうのも申し訳ないし。グリーンピースあかんの、ね。
知ってる。
ピッコロの頭みたいって思ってから食べれへんから。
サイバーマンみたいな。
サイバーマンみたいな、そう。気持ち悪いやろ。
俺ほんま嫌いでもないからな。食べられへんもんがないから。それ、いや、難儀やなと思うよ、みんな。
難儀。
その好き嫌いある人は。
あれで一つ、怒りが増えるでしょ。
ストレス増える
もんな。そうそうそう。抜いてって言ったじゃないですかっていう。だから、キュウリ嫌いの方とかも身の回りにいますけど、
うん、
やっぱ、香りがついちゃうんすよね。だからもう、それで、台無しになるっていうんで、嫌いな人は可哀想だと思う。青臭いの
ね。いや、大変よね。
大変だと思います。だと、体質に合わないってもう仕方ないからね。もうこればっかり
は、うん。そうそう、アレルギーとかそれもしゃあないけどね。
続きまして、岡山県、那須眉毛。
うん。
私は最近窓から外の風景を見ていて、縄文時代の頃の自分の家の周りはどんな感じだったんだろうとふと思うことがありました。私は歴史が好きなので、そんなことを考えている時間が楽しくて仕方ありません。縄文時代の人たちも、この空を見ていたのかなと思うと不思議な感じがして、ドキドキが止まらないです。
素敵やな。
歴史が好きな村上くんはこの気持ちに共感してくれますか？
めっちゃわかるよ。
あのさ、高千穂峡にしに行った時あったやん。
うん。
あの時にさ、丘あったでしょ？
うん。
あそこからこうさ、下のこう、田畑があってさ、
はい、
家がポツポツってあってさ、
はい、
あれ、あの時ちょっとそんな感じじゃなかった、
うん、
昔ここから、この国の、
おさ天孫降臨と言われてるね、ところで、あの川なんか、あったよな。
あったよね、雰囲気というか、まあスピリチュアル的なことそんなにたけて詳しいわけじゃないけど、何かこう癒し、というか
360度なパノラマでなんかこう、うん、岩と草と、
うん、
風と空と
そうそう
だけやってんな。
人工的なものがね本当に最小限や
ってそこで売店が一軒あってな、
うん、
そこの母さんが飲ませてくれた椎茸茶がめちゃめちゃ美味しかったもんな。
めちゃ美味しかった。あれ買って帰ったじゃないですか、
うん、家で飲んだら大した美味しないね。
そうやね。
なんやろな、あれ。あんな に美味しかったのに。
うわーって言ったもんな、二人で。うん。やっぱ旅ってそういう、なんかプレミア感あるよね。
ある。
うん。あの風景は確かにそのこの縄文時代じゃないかもしれないですけど、その昔の風景みたいなのをこう彷彿させてくれる、
うん。いや、まだ残ってんねんなと思うよね。こんだけ、やっぱり科学というものは進歩進化してるけども。
う
ん、
そうね。あの、白川郷ちょっと気になんねんな。もうずーっと昔っから気になってんねんな。白川郷ってあの、こう、屋根がボーンってあってさ、
うん、
なんかほとんど屋根の家やな、な。下まで屋根があって、
うんうんうん、
であの雪のすごい冬になって雪がめっちゃ積もるから、
うん、
多分屋根が崩れないようにそういう作りになってんけど、うん、そういう家がいっぱいブワーってあって昔からそこの、村は変わってないというか、でまあそこで宿があって泊まれたりとかすんねんけど、はい、まあもう観光名所だったりするんだけどさ、一回行ってみたいね。それもなんか昔のこう原風景そのまま残ってるみたいな村らしくって、
ちょっと有名やもんな白川郷。
そう有名やんな、うん、行ってみたいなとかね、そういうやっぱ昔の風景が残ってるとこっていうのは行ってみたいね。またちょっと、
まあ、やっぱ昔の人の方が強いで、体も心も強いで、だって寒さなんかな、だって暖房器具なんかあれへんかったんやから、うん、引いたくしかなかったやん。
頑丈やったと思う。でも
いやちょっと強かったよな、マンモスと戦っとってもな。
そうやで、
いやだって刀もうご飯食べられへんし、
うん、
命なかったわけだもんね。
そうそうそう、落とし穴作って、
そうね、だから縄文文化っていうのはすごかったらしいよ。世界でも類を見いひん文化やってて。
そう
なん、うん、定住民族っていうのもな、
あ
他ではないねんって。一つのところに家を置いて、まあ、これちょっとあまだ今度喋るわ、
ミュージックミニボックス。今週は空耳花びら。誰かと過ごす時いつも何でだか構えてしまうんだよ。一人で生きてゆけたらどれだけ楽かな。桜の花びらゆらり、君はふわりため息をついてから言う。バカでどんな時だって一緒にいたじゃない。本当空耳花びらでした。
おい、なんか忘れてないか？
寝るにはまだ早いですよ。
大阪市立花井学園レイディオは超 A&G プラスにて毎週金曜深夜1時から放送中。
金曜日の夜は僕らと一緒に夜更かししよう。
小太郎とゆういちろうちょろっと男子エジソンの中で毎週土曜夜10時5分から放送中です。
携帯サイトモバイルプラスではひょろっと男子もやしと白はんぺんも好評配信中。
細身だけどヤバじゃない、
僕らのちょっと尖ったラジオ絶対聞いてくれるよね。
ユニゾン毎週月曜から木曜深夜1時より生放送中。
早見翔です。 SSDS 第19回新撮会が4月2日中野サンプラザホールにて開催決定。出演は早見翔、堀内健、松本康則、関俊彦、森川俊之、竹原哲也、増田俊樹、佐藤拓也ほか。詳しくは SSDS 公式サイト、 SSDS チャンネルページ
で。 AM FM 二刀流ラジオ文化放送0時です。
東京は浜松町文化放送からお送りしています。関ジャニ∞村上信五と丸山隆平のレコメン。
こんばんは、関ジャニ∞村上信五です。
こんばんは、丸山隆平です。
さあ、本日はですね、大阪からでして、はい、ラジオ大阪さんのスタジオをお借りしまして、はい、大阪のコンサート終わり、
はい、
ちょっとあの冒頭ね数分どうしても間に合わなく、東京ののりくんに、お天気ののりくんに、はい、下水のパーソナリティをやってるお天気ののりくんに、
うん、
お願いして、
はい、
駆けつけた次第でございますけれども、ね、
ありがとうございます。
まあ、1日終わりまして残るあと3日間スリーデイズのドーム公演で、今回の元気が出るライブも、うん、無事ファイナル迎えるということで、まあ、来週にはね、今回のツアーこうだったああだった母はおほほみたいな話もね
そうですね、
お届けできるんじゃないかなと思いますが、
そうそうね、全部終わってからね
気持ちよくね、ピシッと終われれば、
うん、
やっぱまだ集中力切れさすことできない
ですから、ね、そうなんですよ、これでやっと僕たちの年が明けるっていうね話も先週してましたから、
うん、
まあ、でもなんかこうやって年に1回こう大阪からお届けするっていうのもなんか懐かしいというか、それこそ僕がゲストでメンバーとかも来てた時とか大阪の時にね、ゲストでみんなで集まってお話、うん、このスタジオ
にしたい、その時からでもミキサーさんは世話なって、
ありがとうございます、本当に。
彼これ昔だってここで横と、レコメンの前かな、スーパースター QR の時とかかな、サバンナさんが寄ってたもんね、ここで。
そうなんや、
そう、
へえ、
そこで八木さんと修行君が、今さ朝昼なんですって一緒にやってるけど、当時だからまだ2時間やった時かな、この12時で終わりやって、
あ、そういう時代があった
んだ、そんな時があって、そこであ
もうこのスタジオ
すぐそこすぐそこ、ほんま横のところでたまりのとこでね打ち合わせしてるのに、
で大手話しちゃった、あでも僕その時も俺遊びに来たことあるかもよ、
あると思う、
あると思う、あると思う、それもここ
なんだ、その時の八木さんと今の八木さん全然ちゃうもんな、
その時の
八木さんってちょっと茶髪でね、パーマかけたりして、はいはい、外巻きの、
あらあらイケイケな感じ、
バリバリ仕切りやってはったしな
え、
そうやで、
あそうか、仕切りやってたんだ、うん、今だってかなり一発芸ギャガー
ギャガーやけど、その時進行やってはったやん、
でもビシッと、もちろんそういうことですよね、
うん、
今なんですか、ちょっとなんかキャラ変化したんですか、いつから東京出てから
ね、わらがみ様っていうね、日、うん、テレの番組あったでしょ、はいはいはい、内村さんやってらっしゃった、うん、あれで僕安田大サーカスの団長と八木さんとそれこそ重雄君と4人で高尾山行ったんですよ、
はいはいはい、
で重雄君がどうしても仕事で抜けなあかんってなって、もう3人になって、
はい、
でまあ、わらがみさんも降りてきたらいいなと、でもどうしますとか言うてて、まあ、一回ちょっとお茶休憩しましょうかって言って、はいはいはい、まあ、オンエアされてるんですけどこれ、
うん、
で八木さんとご団長と3人になって、ほんでまあジャニーズって感じでほんま仲ええよなとか、まあ、そんなほんまたわいもない話してたんですよ、う
ん、
で重雄君おらんくなった方が八木さんちょっと伸び伸びしてませんみたいな話なんで、
はいはいはい、
いやいやまあまあ、こんな言うとあれやけどなって、だって昔の八木さんそんなんちゃいましたやんかって、こうバリバリ仕切りもやってたし、うん、司会もやってましたやん、うん、なんでそんなことになったんですか、うん、って言ってたな、
うん、
30の時に重雄から話があると言われて、
うん、
東京行くにあたって、
うん、
これからは司会進行ボケツッコミ回し全て俺がやっていくって言われて、
うん、
僕は30歳で職を失いました
そんなことある、全部持ってったんや
残ったが逆だけ
確かにせやなそれでもよく飲んだね
すごいすごいよ、もう面白かったもん
面白いな、
だからその歩いてる途中もね、もう疲れるか疲れないかもう分かれへんわけさ、うん、こっちは何が面白いかどうかも
う、
ま
あ、そうだね、
分からなくなってくる
から、どこで神様降りてくるか分からんし、
でもなんかこう生み出そう生み出そうってなって、うん、じゃあこう大喜利でもしましょうかってなって、うんうん、で八木さんじゃあ大喜利出してくださいよって、分かったー言って、しばらく後歩いててんけど、八木さん八木さん大喜利って出ても出すやけ
もう完全に置いてきたな30で
やり方忘れた
やっぱ使わんかったら退屈していくんや人間用できてんな、もう必要ない機能はもう置いてくるのよな、でもギャグを作るのをってなってるってこと
だよ、そうそうそう、
芸人さんでそれありな、
いやもうだから八木さんというブランドやな、あれは
そうやな、他の人がやってたらそれ仕事ならんもんな、
うん、だって癒されるし、で八木さんのギャグってこう重雄君も言うてはるけど、女の子がやったらめちゃめちゃ可愛いギャグだもんな、あのキャリーパミュパミュちゃんのパミュパミュって八木さんのギャグなんですよ、パーミュっていうギャグをキャリーちゃんが見て、あこれ可愛いって言って、
あそうなんや、
そう 使ったんが
パーミュっていうのを、
うん、それだからしげくんおじさんがやるから怖いけど女の子やったら可愛らしい
ってことは女の子人気がやっぱ割と高いというか、
うん、
だからそういうことだ。
ヤギさんのギャグってこう可愛らしいのが多いんですよね、う
ん、確かにあのヤギさんのイタチやからちょっと、うん、あなんかこう変なバランスになって面白いっていうことでしょ。そうそうそう、だからそれがいいバランスなのかもね、
うん、
そういうことなんや、ね、
そういう気づきここ来て思い出すんですよだからヤジオサガさん来たら
30の時に置いてきた30までの
うん、あそこに残ってるヤギさんの感情が
30までのヤギさんがそんな人あったんや。
そう
で、いや思わぬなんか話聞けたな。大阪でやらなかったらこの話にならないしね。
まあそうやな、
そういう意味では
お世話になったとこですから
ね。まあまあまあ今年もちゃんとね駆け抜けて来年もねこういう大阪でできるのっていいですよね。
ちゃんとしてたらな、
うん、
できると思いますから
ですね。
また3日間ね、残り3日間、
はい、
頑張りましょう。
よろしくお願いします。
さあでは始めてまいりましょう。レコメン今夜のメールテーマはこちら。
2016年アハッピーニューイヤー大賞。
キャラリー鼻から牛乳。
懐かしいね。2016年が始まって2週間が経ちますが、早くも鼻くそじゃ
ない、早くもか鼻くそ、取れ取れ鼻くそちゃんと
取れ取れ、カピカピなとった。早くも出鼻をくじかれた人からメールを募集しております。僕が出鼻くじかれました。
鼻から牛乳、
ハート食うだけ取っていたよな。
あったな。どんなハッピーなことがあったのかをねエピソード書いて送ってください。メールアドレス
を全て
レコアットマーク JOQR.net、 すべてこぼして RECO@JOQR.net、 ファックス番号東京0354031151、東京0354031151、メールファックスを採用された方にはレコメンクリアファイルをプレゼント。郵便番号住所氏名を忘れずに書いて送ってください。
ちょっと待って、もうこれ待ってや、2016年が始まって2週間が経ちますが、鼻くそ出鼻をくじかれたらもうややこしやんけ
鼻が2回でできてるから、
鼻
関係、
鼻から牛乳、
まあ、鼻から牛乳でしょ
さあ、はい、この後は皆さんお待ちかねの今井東作のトゥーベースもありますので、ぜひお楽しみに。トラビス、
チェペ
さんがゲストでも登場しますのでお楽しみに。はい、
着ぐるみでアイドル？モフモフな着ぐるみアイドルとの胸キュンシチュエーション CD、 モフドル第5弾はライオンのモフドル須王新太、出演細谷義正、2016年2月発売。俺の言うこと聞くならやってやってもいいぜ。
最新の音楽チャートに
毎週豪華なゲストも登場。
音楽を愛する全ての人たちへ、
ガキパラは毎週金曜夜10時から。
本当はずっと気づいてた、ずっと桜色のカフェ、優しい声。
私たち空耳のファーストオリジナルミニアルバム花びら、1月20日リリース決定、ぜひ聴いてください。
コムチャッチャー、桜井孝宏です。
コムチャッチャー、井口優香です。
1月16日のコムチャゲストは
デビューシングル透明な夜空をリリースする愛坂優香さんが初登場。
コムチャメールは愛坂優香さんへの質問のメッセージを大募集。
毎週土曜夜11時は
文化放送コムチャットカウントダウン。
リル・アン・グレイ2年ぶりとなる日本武道館公演 2days 開催決定。2月5日金曜、6日土曜、チケットは難音セール。お問い合わせはネクストロード 03-5114-7444、 03-5114-7444 まで。
羽生結弦です。今1日約3000人が輸血を必要としています。
病気に負けない、頑張る。
君に救える命、命を救う場所、献血ルーム、献血バスへ。20歳の献血、日本赤十字社、ラブインアクション。
今井翼のトゥーベース。
はい、こんばんは。お母さん、お誕生日おめでとう。今井翼です。というのもね、まあ、日が変わって今日は14日、その前の日はですね、我らが中山優馬くんの誕生日でもあり、うちの母の誕生日でもあったということでね、ちょっと個人情報をぶっ込んでみました。さあさあさあ、今日はですね、愉快な仲間たち、ゲストが来てくれてます。今日はですね、ジャニーズジュニア内のユニット、トラビスジャパンから、この子たちが来てくれております。じゃあ順番にどうぞ。
どうも、いちごが大好きな、しめかけりゅうやです。
はい。
どうも、沖縄生まれ埼玉育ち、中田ひろきです。
はい。
こんにちは、ノーエルノーライフ、川島ノエルです。
どうも、笑い声がイルカの鳴き声に似ていると言われる森田ミュートです。
はい。ということでね、はい、とっておきの自己紹介をもらいましたけど。
はい。
ありがとうございます。まあそもそもね、トラビスジャパンっていうのは、はい、まあ、ジャニーズのファンの方はね、
はい、
ご存知かと思いますが、まあ、どういったグループかと言いますと、
はい、
まあ、僕とトラビスジャパンというのは、
はい、
過去5年ですね、あのプレイゾーンという舞台を一緒に、ね、ね、やっていましてね、
はい、
で、あの世界的な振付師、マイケル・ジャクソンの振付師でもありましたトラビス・ペインのね、ジャニーズ Jr. の中でもね、
はい、
世界を見てもトラビスの名前をもらったグループはこの子たちだけですよ。
そうです、そうですね、
やっぱりね、思いますね、トラビスアメリカいないですね。
そうだよね、
はい、
そうなんだよ。だからさ、まあ実際はね9人いるんですけれども、
はい、
今週来週の2週に分けてですね、
はい、
今週はノエル、ヒロキ、シメちゃん、ミュートと、
はい、
この4人とね一緒にお送りしていきますよ。
はい、お願いします。
どうなんですか、ラジオは。
ラジオ初めてですね。
みんな初めてですね。
マジ
よ、
はい、
ラジコで聞けるぜ。
え、ラジコ
聞ける。
ラジコって何ですか。
アプリがあるんだよ、
携帯とか。
携帯とかですか。
スマートフォンで、
ラジコで、
ラジコ。
じゃあラジコ撮ります。僕
インストールします。
森田ラジコ撮ります。
無料ですよね。無料です。無料です。
無料ですか。
無料です。
無料に弱いです僕。
いやもう僕も、ね、はい、安いのがいいね。
はい、そうですね。
そうですか。まあでもほら、トラビスジャパンとはですね、
はい、
我々タッキーアンド翼は一緒に、新春滝スバーライブ、
そうですね、
一緒に横浜大阪とやっていきましてね、
はい、ありがとうございます。
どうでした？なんかまあいろんなほら、トラビスジャパンっていうのは昨年はね、
はい、
マッチ先輩の35周年ツアーに帯同していたぐらいね、はいはい、まあいろんなキャリアを積んでるわけですけど、
はい、
みんなにとってこの滝つばの現場ってどんな感じだった？
いや、あー、でも個人的な話なんですけど、
うん、
僕誕生日迎えて、
はいはい、
翼くんからネックレスをいただいて。
あ、そうだよ。
家宝です。
なんかそれに関するさ、いやいや、お便りがね。ああ、早速じゃあ紹介します。これですよ、はい、兵庫県はゆうちゃん、翼くん、そしてトラビスジャパンの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
大阪城ホール 2days 行きましたと。ありがとうございます。そこで MC の時に翼くんが言っていた、ひろきくんのプレゼントについて、
はい、
プレゼントもらったそうですが、どんなプレゼントをもらいましたか？あと楽屋に呼び出された時どんな気持ちでしたか、教えてくださいと。
ね、これはネックレスもらったんですけど、
そうですね、
星型で。
あ、本当つけてる。
そう、つけてます。
あ、ありがとう。
いや、すごい気に入っちゃった。
本当
ありがとうございます。
いや、ちょうどね、大阪に入る前にですね、
はい、
原宿にちょっとブラッとお買い物に行って。
お、一人でですか？
そうそうそう。
うわ
っ、で、あーと思って、それで買ったんですよ。
お手数おかけしました、すいません。
いやいやいや、
ありがとう。
ただね、そのプレゼントを渡す、流れとしてね、
はい、
まあステージリハが終わって、
はい、
でその後に僕のマネージャー経由で、
はい、
ちょっと翼がひろきに怒ってるっていう、まあ、いわばドッキリ的な、
はい、
ドッキリ、口ドッキリで。
僕も風の噂でそれを聞いて、あ、やばいな、僕ら怒られるのかなっていう。
代表して、ごめん俺みんな行ってくるって言って、
でそんな空気を作って楽屋にひろきが来ると、
はいはい、
やっべえぞみたいな顔して、
やっべえぞ、
やっべえぞですよ。そこで俺がうっそーおめでとうつってね、
結構泣きそうになりましたね。
いやいやいや、そうなんですよね、
初めてのドッキリでしょ。
うん、
星に弱いもんね、
カメラ。でもさ、誕生日ってさ、
はいはい、
恵まれない。
そうですよね、
その、うん、恵まれないっていうか、ごめんなさいね、なんかそのタイミングがさ、なかなか祝ってもらえない人もいるわけ
じゃん。はい、そうですね。ノエルはだってクリスマスだから祝ってもらえ
ない。いやいや、クリスマスじゃん。ノエルクリスマスって意味だけど、11月生まれなんだ
よ。11月生まれか。
そうなんですよ。11月ってコンサートとか舞台とか、だいたいいつも準備期間中
だったり。あ、そっか、リハーサル中で。
そうですね。
まあそうだよね。
僕はこの5年間だと、やっぱプレゾン中に、稽古中にちょうど6月23日で誕生日があったんですよ。
そっかそっか、
はい、
そうだね、なんでケーキを出してもらったりとかいろいろたくさんお祝いさせ
て、僕森田美優とも10月31日ハロウィンなんですけど、
あ、じゃあちょうどあれだ、子供の頃からハロウィンにかぶさっちゃってる、
そうなんですよそう、ちょっとあんまなかなか祝えてもらえないですね。
まあでもいいよね、9人いたら9通りの誕生日会ができる、
そうですね、
毎月あるんで、
俺たちだったらね、はい、2通りしかないもん
、うん、お互い祝ったりとかするんですか？
わ、してましたね、
まあ、萌えポイント
なんか誕生日会と題したなんか懇親会みたいなね、はい、スタッフさんたちとの、はい、まあ、そんな感じですけれども、まあでもね、この後もちょっとあの、はい、いただいたお便りをもとに、はい、今日は、今井&ノエル、ヒロキ、シメちゃん、ミュート、この5人でね、
はい、
お送りしていきますんで、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それではですね、先日のライブで一緒に歌っておりました、この曲いきたいと思います。今井翼でチャンスとダンス。文化放送からお送りしております今井翼のツーベース、今日はですね、ジャニーズジュニアのユニットトラビスジャパンから、4人が来てくれております。よろしくお願いします。
お願いします。
さあさあ、トラビスジャパンといえばね、まあ冒頭でもお話ししたように、はい、滝壺ライブであったり、はい、またはね、過去にはプレイゾーンとか、はい、またはマチさんのツアーに着いたりね、いろんな経験してますけど、は
い、ありがたい
ですね。どうなん、やっぱマッチさんのバックって緊張するよね。
いや、やばかったですね。
まずファンの方々がとてもマッチさん大好きっていう人が、
まあそれはね、35年のね、
そうなんですよ、絆が ね、そこにあるので、うん、最初僕たちがこう入り込んでっていいのかっていう緊張感も最初はあって、
うん、そうだよね。でもほら、トラビスジャパンの登場から始まるライブだったじゃん、
はい、そうですね、
ギンギラギンから始まって、はいはい、
そこめちゃめちゃドキドキしたんですけど、ね、やっぱマッチさんのファンは僕らが出ても盛り上がってくれて、
そうですね、いやいや嬉しいよね、ありがたいよね、
本当にありがたって。
いや、だから僕も武道館見てて、
はい、
なんかマッチさんに感動し、はい、トラビスジャパンが踊ってるのが羨ましく思って、
はい、ね、ありがとうございます。
一緒に踊ってたナンバーが多かったんで、
はい、そうですね、
アンダルシャもね、
はい、そうですよね、
ね、あとは情熱熱風とかね、
はい、
そうですね、うん、そっか、
だプレイゾーンから、そう、あのマッチさんのコンサートでやっぱ、うん、翼くんのアンダルシアとマッチさんのアンダルシア、
いやいやいや、どちらも僕なんかは全然なんで、いやいや、
アンダルシアだと僕ら4人バージョンになっていて、今回
そうか、お兄ちゃんチームでね、
はいはい、そうです
よね、そっかそっか。でなんかね、ちょっと踊りに関するお便りですか、
はい、
コンサートに関するお便りですね、はいはい、大阪府は彩香ちゃんね、翼くん、トラジャの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
今回翼くんのラジオにゲストにトラジャと聞いて本当に嬉しくメールしました。今回タッキー&翼の新春コンサートに、バックについたトラジャとの今回のコンサートの裏、
コンサートの裏、
リハーサルなどのエピソードを教えてください、はい、今回の大阪のコンサートに翼くんのことを好きな職場の先輩と行き、トラジャのダンスにとても感動していました。
ありがとうございます。
その中でも私の大好きなミュートくんの名前とかをしっかり覚えてくれたのでとても嬉しいですと。
ミュートね。
森田ミュートです。
ね。
中田ひろきです。
嬉しいね。
はい。めちゃくちゃ嬉しい。
はい。一応。しめちゃんです。
一応全国だから、
ね。ありがとうございます。
どうなったの？ほらなんかコンサートのエピソードとかさ。
エピソードですか？
いや、でもあれだよね。はい。 なんかこう期間はプレイゾーンに比べたら、はい、本当にあっという間だったけど、はい、
そうですね、
でもプレイゾーンはほらトラビスがいて、はい、いろんなスタッフさんがいてっていうところから、なんか割と今回はまあ僕主導でやらせてもらっていた分、はい、結構なんかセッションできた気がして、
はい、もうほとんど僕らのリハーサルの時は翼くんが、
う
ん、
ね、
ほぼ振付師として演出構成やらせ
て、うん、いやいやいや、
ダメ出しもしてもらえ、
はい、僕らもやっぱプレイゾーンからの信頼が、
いやいやいやいや、
すごいやりやすかったですね。
いやでも嬉しいよね、なんかこうまた違うフィールドというかね、
はい、
現場で一緒にできるっていうかさ、そうですね、うん、
今回のすごく的に印象に、うん、ノエル的に印象に残ったところは、うん、その翼くんが振り付けとかやって、うん、全体で流れで通した後に、うん、じゃあなんか質問とか、うん、感想とかクレームとかあるって言ってクレームって単語を使う。
いやだってほらなんかさ、偉そうになんか振り付け振るのも嫌だからさ、
なんか
好きな女の子のなんかね、タイプとか聞きたい子いないみたいなね、余計なこと聞いてましたけど、まあでもさ、僕にとってもね、すごい挑戦があったライブだったんで、いやなんかこう自分が、なんかこう家でさ、
はい、
なんかその曲を聴きまくってこういう振りでこういう構成で、じゃあトラビスジャパンだったらこういう振り分けでとかっていうのを、
はい、
なんか体現してくれているみんなを見て、とってもなんか感極まるじゃないけれども、
はい、
ありがたいなと思ってね、
こちらこそ本当に
いやいやいや、
リハーサルでのその姿勢とかも、
うん、
もう翼くんが以前、
はい、
まあ、僕と中田は、はい、森田と中田は、はい、参加できなかったんですけど、
うんうん、
翼くんがご飯会を開いてくれて、
ああそうだよね、
はい、その話を、
うん、
もう弟組と
指名
かけノエルが聞いて、
いやいや、
僕らにもすごい教えてくれて、
はい、
姿勢に対する、
いや本当にね、
なんか、うん、僕的、まあ、しめちゃん的印象的な部分は、うんうん、ペンデュラムラブという曲で、うん、
はい、ありましたね、
翼くんが振り付けをしてくれてて、
うんうん、はい、
でその中でも翼くんのその世界観、
はい、
作ってくれた世界観が、うん、まあ、大人の色気のある
男性という、なんかそうだね、
はい、
一人の女の子をこう、はい、2チームが駆動いていくっていうストーリーの中、はい、
は
い、
今までやっぱ僕たち大人なそういう曲をやったことがなくて、
うん、
はい、
うん、
すごいそこが印象的で、どうやったら自分の中で最大限の色気を出せるのかなっていうのを、うん、やっぱ考えたりして、
うん、は
い、
まあでもね、はい、それもほらヒロキにしてもみんなそうだけど、はい、やっぱね、トラビスジャパンのファンにとってもこういろんな表現がある方が、
はい、
はい、そうですね、
ヒロキかっこいいみたいな、
ヒロキイケメンじゃない
ね、いつもお茶だけてるけど、
それであって、あの情熱価格でもらったあの猿の、
ああはいはい、
ぬいぐるみ
とかを着たり、あの猿の被り物をね、
ギャップも生み出してくれる翼さん、
そうそう、みんなでね、
ヒロキです、
なんか踊ったりね、なんかありましたね、いろんなことが、
は
い、
ありがとうございます。サルで被ってみんなで写真撮ったじゃないですか。
うんうん。
いや、あれ羨ましかった。
羨ましかった。
あれね、シェアしてね。はい、あ、そっか、ノエルいなかった
のか。ノエルとヒロキがいなかった。
そっか、あれなんか雑誌の小窓に乗っけんだわ。
うわ、
そう
か。なんか右上になんか、
ちょっと、卒業写真みたいな。
うん、あ、そうだね。できればね。入校がもうね、もう過ぎちゃった。うん。いやいや、でもまたさ、なんか面白いことしたよね。
はい。
うん。
楽しかったです。ね、
もう一つ、じゃあ、せっかくいただいたんで。栃木はマリーナ。翼くん、トラビジャパンの皆さん、こんばんは。
こんばんは。こんばんは。
私とお母さんは、ノエルくんの大ファンで、いつも二人で応援していますと。
ありがとうございます。
次の隊で行こう。
早い。
冗談です。
ぜひ。
私は、受験生ですと。
はい。はい。待ってください。
今回のコンサートも、行けなかったんです。
あら。
が、ラジオに出演すると聞いてお母さんと嬉しくて震えました。
いやー、ありがとうございます。
翼くん、今夜はトラビスジャパンを丸裸にしちゃってくださいと。
はい。
まあ今ね、みんなもう、パンツと靴下。
パンツと靴下。
パンツとハイソックス状態です。で、ちなみに私の初めて買った CD は、滝つばのビーナス。ノエル君より少し早いですよね、と。
そうですね。
ね。志望校に合格して、また翼くんとトラビジャパンが活躍されることを楽しみにしていますと。
頑張ってください。
うん。なんかノエルくん応援してくださいって、私のこと。
本当ですか？
頑張ってください。
じゃあ僕も頑張ります。
なんかほら、せっかくだからさ、エコーいけるかな？
エコーいけるかなと。
なんかほら、この、マリーナちゃんに。
マリーナちゃんですか？
うん。
じゃあマリーナちゃんに応援。
うん。
あ、いい声してんの。
マリーナちゃん、頑張ってね。ノエルです。
自己紹介を忘れない。
忘れない。
まあ、それぞれさ、 俺はここなら負けないぞっていうそのセールスポイント。じゃあミュート。
俺ですか、うん、俺の負けないところはですね、うん、あのもうタッパです。身長。
そっか。でも大きい割にはガムシャラ見てるとさ、はい、結構なんかヘタレ具合が出てるよね。
まあ、そうなんですね。見てくれてる。
見てくれてるんですね。
見てるよ。見た見た、先週も。
本当ですか？
うん。
そうです。僕、182センチあるんですけど。
いや、でも、もういいよ、手足長くて。
いや、本当そこはすごい僕の中での武器に、うん、として今頑張ってるんですけど、うん、なかなかその、僕的には2枚目で、こう、行きたかったんですよ。
うん。
でもがむしゃらに出させてもらううちに
3枚目になっちゃ
う。3枚目になりました。
まあそれもいいんじゃない、ギャップで。
そうですね、
ギャップか、ギャップで、
ギャップもギャップで。
じゃあシメちゃん、
ギャップも。僕はやっぱ自分のポジティブさだったり、うん、自由さだったり、
いや前向きな気持ちが必要だよね。
必要ですね、
うん、気持ち的な面がやっぱ自分では負けないなと思っていて、
うん、いいと思うよ、はい、もうとにかく豪華してほしい人生を、
はい、
うん、
人生を楽しむっていう、
あ、そうだね、いよいよ
人生を楽しむっていうのをモットーに生きてます。
いいと思います。
はい、
はい、僕もしめちゃんと被るんですけど、うん、自分が幸せになるための自己投資に。
なるほど。
それは誰にも負けない気がします。
真面目か。
そうじゃない、みんな大人なんだけど、
ね、やばい、大人になってる。また子供っぽさ出して
る。ヒロキって何歳になったんだっけ。
僕もう22歳になっちゃいました。
そっか、でも全然まだまだ。
そう、翼くんと3年連続で誕生日一緒にしてるんです、実は。
そっか、
プレゾンがあったんで。
そうだから僕が多分え今年 23?
20今年22になります。
あ、そっか、22、あ、そっかそっか、
はい、
僕が初めてソロでライブツアーやらせてもらったのがまさによく、まあその次の年か、23人の時で、
目標決まっちゃいました、僕の。
もう来年ソロツアーだね、中ちゃん。
お願いします。
いいね、ヒロキ中田2017ライブツアー
かっこいい。
やばい、
超かっこいい。
いいね。まあでもとにかくさ、
はい、
まあ楽しんだ方がいいと思うんで、
はい、
ね、やっぱりこうトラビスジャパン9人集まった時のパワーっていうのは一人一人の個々の力だと思うから、
はい、
まあそこはね、滝つばに置き換えても言えるんで、
はい、
まあお互いね、今年も頑張っていきましょう。
はい、僕言わなくていいですか。
あ、そうだ、ごめん。
ありがとうございます。ありがとうございます。落としてくれてですよね。
ノエルはアクロバットです。
あ、早い、一言で片付けられちゃった。
ノエルは歌上手だもんね。
ありがとうございます。うん、歌とね、あとアクロバットとか身軽さをね。
そうだよ、アクロバットすごいよね。スカちゃんに負けないぐらい飛べるから。
本当ですね、もう頑張ってこっそうと思います。
そうだよ、こっそうよ、
こっそうこっそうって言うの、うん、あれだ、歯磨きしてる感覚だもんね。
そう、基本はバク転は運動じゃなくて歯磨きみたいな感覚。
分からんわ。
僕たちも分から
ない
。
まあまあまあ、それぞれにね、特技やら個性やら、
はい、
なんかこう気持ちの持ち方とかね、いろんなとこありますよ。
はい、
まあということでさ、これを聞いてる皆さん、今年ね、ぜひともトラビスジャパンに注目してください。
はい、お願いします。
はい、ということでですね、今週はこの4人でしたが、来週はですね、弟組ですね。
はい。
登場します。この後はエンディングでーす。文化放送から全国へ、今井翼のトゥーベース。はい、そろそろ今週もお別れの時間ですか。あっという間だね。
あっという間でしたね。
すごいですね。
なんか言い残したことないかな。
ノエルです。
ヒロキです。お母さん産んでくれてありがとう。
そうそうそう。
つばさくんのお母さん、お誕生日おめでとうございます。
あ、ありがとうございますね。まあまあさ、
はい、
まあ今年はまたね、トラビスジャパンもこうそれぞれの活動であったり、はい、また9人での活動だったりね、
はい、
いろんなことがあるでしょうから、
はい、
また滝つばでよければさ、一緒に何かやりましょう。
はい、ぜひお願いします。滝つば
でよければ、ということで、宛先をここで発表します、
はい、
105-8002文化放送今井翼のツーベースまで。メールアドレスはすべて小文字で tsubasa@joqr.net tsubasa@joqr.net です。はい、ということでラジオどうでした。
いやー、こんなテーマなんですね。
そうですね。
いや、ごめんね、はい、もうちょっと枠欲しいよね。
クレームじゃないです、森田は。いやいやいや、
あの、まあ、でもまたさ、日本には四季というものがありますんで、
はいはい、
次は春とかさ、
夏
とかさ、
いいですね、
ぜひ
秋とかさ、 まあ、個人的にね、はい、収録日を調べて、はい、来るなり、はいはい、まあ、そういったガッツでやっぱさ、はい、この世界はね、
そうですね、うん、気持ちで
松本幸太くんに負けないように、
そうだね、
3回出てるん
だね、うん、まあまあ、まあ、
3回出てるんですか。
あ、そうだね。
そうなんですか。
うん、なんかあいつはなんか一緒に湘南で遊んだ流れで来るから
なんですよ。そういう流れもあるんですね。
そうですね、
うん、割とそうなんですね。
そうです、
あの出待ちとかしとけば、
そう、当たればですね、まあ、ただその日が当たってるかどうかっていうね。他のね、はい、ジャニーズタレントさんの収録日もあるでしょうから、
あ、そうですね、
まあ、そこはうまく見極めて、
春の次は、
そうだね、
夏に湘南行きましょう。
ぜひぜひ待ってますよ。また
大丈夫、出るんじゃないですか。湘南に行くん
です、何かしらをきっかけで、ね、また遊びに来てください、
はい、ありがとうございます、はい、
ということで今日はですね、トラビスジャパンからですね、ミュート、ノエル、シメちゃん、ヒロキでした。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
バイバイ、
バイバイ、バイバイ。
東京は浜松町文化放送からお送りしています、関ジャニ∞村上信五と丸山隆平のレコメン。
ここで鉄道の運転再開の情報をお伝えします。人身事故の影響によりまして運転を見合わせていた JR 横浜線は0時14分ごろ上下線ともに運転を再開しました。 JR 横浜線は上下線ともに運転を再開しました。ただまだダイヤに乱れがあります。ご利用の方はご注意ください。鉄道の運転再開の情報をお伝えしました。
東京は浜松町文化放送からお送りしています、関ジャニ∞村上信五とマレマリヘのレコメン。
ユービーメール紹介していきたいと思います。
はい、
なんて読むんですか。
ユーケンが読めなかったです今。
大丈夫かい。
大丈夫です。
ギフケンあや、
岐阜県呼ばれるか。
私の学校の隣に小学校があるので、下校中に小学校の子と会うことがよくあります。小学校の子が何人かで下校していて、その中の一人の子が、地獄先生ヌーベってね、地獄先生ヌーベってね、地獄先生ヌーベってねと3回も同じことを言ってから、あ、やっぱいいやと言って全く違う話を始めてしまいました。私に話されているわけではないのに、私の方が話の続きが気になってしまいました。あー、そっかそっか。今だって、
あ、もう1年経ったか。
1年経ったね。うん、あれから1年経ちましたね。
すっぽり経ったか。
その地獄先生ヌーベ自体も、まあ、連載また始まってるから、うん、多分そういうので読んだりとかしてる。
そうか、子供はな。
いるのかもしれない。やっぱりほら、妖怪はね、
もう読んでたもんな。
やっぱ絶対通りますよね、男の子は。
あれ呪文何やった、またやっぱ言えんの、冠婚葬祭みたいな。
言える言える
言える、うん、
光明返上、原因人力、魔界奇怪、豪武光年、風刺義理化、黒大さん、不修修邪悪、在所消滅。
わあ、すげえすげえ、うん、残ってんねんな。
残ってる。もうお風呂の鏡に書いて、うん、毎日言ってたから。
してたんや。
そうそうそう。で、あれ滑舌のあれにもなるから。
あ、練習にもなる
から。うん、なるか。もう全部漢字で、全部意味があるんだって。
うん、
そういうお経みたいなのを、はい、研究されてる方が大学生かなんかのところに依頼して、なんかオリジナルで作ってもらったのって。
あ、そうなんや。
原作とはちょっと異なる呪文なんだけど。
第2弾あるかもしれんもんな。
ね、わかんないですよね、うん、続けていけば、まあ、もしまたね、出会うことがあったらよろしくお願いします、ね、
はい、では一旦締めです。
着ぐるみでアイドル、モフモフな着ぐるみアイドルとの胸キュンシチュエーション CD、 モフドル第1弾は猫のモフドル、江ノ島春、出演岡本信彦、好評発売中。一緒にモフモフ旋風を巻き起こそうね。
文化放送で乃木坂46がお送りしている番組、
乃木坂46のの
この番組は一言で言うと、
おも
しろい。いや、それは一言じゃなくて一文字だから。どんな番組か気になったあなたは、文化放送で毎週日曜夜8時半に番組を聞いてね。
どうも、お天気のりです。だーれだって言っちゃってんじゃん。毎週月曜から水曜夜10時から放送している文化放送お天気のりのレコメン。この番組はパソコンやスマートフォン用アプリのラジコでもお楽しみいただけます。みんな聞いてけろー。
ひぐま7の6段、ゆうきちこと吉田ゆりです。
こっちのラジオは
平和です。
高太郎と雄一郎ひょろと男子のモバイル版ひょろと男子もやしと白はんぺんが好評配信中です。
本編収録後のアフタートークが聞けちゃいます。気になる方は文化放送モバイルプラスにご登録ください。
モバイルでも一緒に
ひょろっとしよう。モバイルプラス。
文化放送からお送りしています、関ジャニエイト村上信五丸山隆平の
レコメン。
こんなメールを、
はい、いきたいと思います。東京都ボブサンズ。
ボブサンズ
45歳の父親があっち系になりつつあります、はい、言動は今までと変わりないのですが、最近レディースの洋服を買うようになる、毎日ファンデーションを塗るようになる、ジャニーズを好きになるという3つの変化がありました。
最後だけやな、言動。
そうやね、うん、僕ら嬉しいよね。私がメイクをしていると横にいた父親が、それどこのリップ、アイラインってどうやって引くのなどとやたら興味を示し、近い将来メイクまでしだすのではないかという不安で仕方がありません。この場合やはり受け入れるしかないのでしょうか。
さても受け入れてあげてください。
45ですよ。
受け入れてあげてくださいよ。
そうだね、ここまでやっぱ産んで育ててくれたわけだから、
頑張ってきて、なんかこう自分に蓋してたんじゃないですか。やっぱり皆さんそうだと思いますけれども、これはまあ結婚してようがしてまいが、やっぱり社会に出るということはどこかでこう 100% の自分を解放するなんてことはできないわけで。
そうだね、そうだね。
それがこう45という年齢になった時にね、少し開いただけですから、やってみてあちゃうなと思ったらやめるでしょうし、今ちょっとね片足突っ込んだだけですから、
違う自分をこう発見したんかもしれないです、
うん。もうだって今や別にそんなね、お姉やからって言っても、
まあそこの偏見は、うん、昔ほどじゃないとは思いますしね、うん、個性っていう一つのなんかものになってきてると思いますから。
そうそう、
まあだから学校とかでボブさんズもネタにできるようにねなってきてくればいいですけどね。
それはだいぶかかるよ。
ああ、だって学生さんやったらさ、その
何、いやでもそれまだよそには言わん方がいいよ。家の中で収めとかんと。せめて家の中だけにしてとか。
そうやね。
うん、最初はな。
日曜参観とかの時に、もうほんまおめかししてきた時にはっていう多分恐怖もあるんじゃない？
いや、それはだからもう外ではせんとこって。うん、
家族のルールをね、
うん、
一つ。
設けないとね。
はい。あ、先週もいただいたメールですね、これ。大阪マルラーちゃん。
はい。
先取りブーム、聞いてください。お正月ムードが抜けきっていない中、買い物に行ったらなんとバレンタインのディスプレイが。お正月ムードはどこにもありませんでした。どこまで先取りするんでしょうか。先取りブームはまだまだ続きそうですね、と。
だから言うてますやんか、もう、そんなもん散々言ってますやん、去年の。もうう
わ、
もう声も出えへんなって。
いや、もういいんじゃないですか。
そうやんか、もうそんな。
バレンタイン。
もう諦めなしゃあないっすよ、それは。
いいんですよ。
大将戦に、それはもう今から入っていってね、もう。
いや、いいと思いますよ。
もうそこと戦うのも、しんどなってきますよ。
いいす
まだ、もうちょっと、ね、年重ねたらわかるんちゃいますか、
うん、
俺も。
行く場所によっては、まだお正月ムード味わえましたよ、僕は。あそこ、神社とか神社とか行ったら、まだちょっとこう、甘酒とか置いてたりとか。
多少はな。
多少はありますから、場所によってはありますから、本当に味わいたい人はそういう場所をね、探していいんですよ。
デパートとか行ったら、それはもう、やれバレンタインですよ。ハッピーバレンタインですよ。
そうそう、だ、忙しい人のために、直前とかで準備できない人のためにも先に前もって買ってっていう人のためと思ったらいいんじゃないですか。
まあ言うてもこんな早に買わんでもいいけどね。
せやろ。せや。
ひと月もある
んだ。こんな早いうち買って、中のチョコレートの状態もわからんわけで、で、ちょっと時間経ったらちょっと白く粉吹いたりとかするやつもあるわけじゃないですか。うん、また上等なやつやない、ちょっとね、リーズナブルなギリチョコを言うてやってる人とかやったらもうそういうことになってくるから、ほんまは得策ではない気はしますけど、物を選ばんといかんよね、そうなってくると。
うん、まあでも丸が言うてるようにね、うん、まあ、選ぶ時間が多い方が、
まあまあまあ、
か。
ええんやろうしな。
でも俺一番バレンタインで嬉しいのは、自分が好きなところのチョコレートですとかさ、自分の好きなこう小物とか、なんかその、自分をちゃんとそこに入れてほしい。なんか、ギリチョコやからとかってなんかもうさ、ちょこちょこっとしたもうちょこっとみたいなさ、何お前ちょこってやなみたいな、やめてほしいですね、本当に。
でも もらわんより男も持った方が嬉しいやろ。
嬉しいです。
ぐだぐだぐだぐだ、なんやねんなんやねんって、バレンタインがなんや言うてだから、
そう
待っとるわけやんか。
待ってます。
もらわんより持った方が嬉しいわけやんか。
出た枠開けるときドキドキします。
そうやろ、俺らかてその局の方とかさ、こう、うん、番組からです、女性スタッフからですとか言って、はいはい、ないよりあった方が嬉しいわけやんか。なかったらなかったで、そうそう、文句言うぞ。
今年は何もなかったな、みんな言うわ。ほんまそやわ。結局ぜひともね、あのチョコレートプレゼントする際には森永のチョコレートをお願いいたします。森永。
では曲参りましょう。
行きましょう。朝倉さやで、おかえりマンズマワケ。
懐かしい風、変わらない景色は、心をふわっと軽くした。流れる時間が柔らかすぎて、何をこんなに焦っていたんだろう。首を長くして待っていてくれる家族、おかえりおかえりってね、優しい笑顔に包まれるよ。大切な人がいる大切な場所、おかえりおかえりってね、気づけば頬は緩んでいるよ。自分は自分であればいいと教えてくれる場所。
私たち東京チェチャパーティーです。はい、
8人になった新生チアチア5枚目のシングル、タイトルはネバギバ、発売中。私たちは応援してくれる皆さんのために、
チャンスを与えてくれる皆さんのために、
いつも陰で支えてくれる家族や友達のために、ネバーギブアップ、諦めません。みんな絶対に夢をつかむよ。
あ
ー、マックスが大人の女になった。文化放送土曜の夜8時半からの女子会、タイトルはマックス
女の。
文化放送モバイルプラスで配信中の花江夏樹秘密の袋とじ、私花江和尚がちょっぴり大人の内容でお届けしています。そのため携帯でしか配信できません。各週金曜更新。
文化放送が主催する A&G アカデミーでは現在第21期生を募集中です。2016年4月作り手のプロを目指す方のためにラジオディレクターコースと放送作家コースを開講。あなたのチャレンジを待っています。詳しくは公式ホームページをチェック、ag-ag.com まで。
内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。番組では僕が最近見た映画や最新のトレンドの話などをクールに淡々とお届けしています。皆さんからの普通歌も募集中。内山聖輝のワンクール、毎週金曜深夜1時から。
東京は浜松町文化放送からお送りしていきます。
関ジャニ∞村上信五とマレマリフェのレコメン。
2016年アンハッピーニューイヤー大賞、
チャラリー鼻から牛乳
これ聞かんとやってられない。神奈川県かさん。今年の正月、今年の年賀状、患者さんとおばあちゃんから2枚しか来ませんでした。
あれ
大学生になった年で、みんな一気にメールで挨拶したり、私ももらったら返す方針のため、誰にも出さなかったので、当たり前なんですが、なんか悲しかったです。確かに、年賀状をくださいってね、いう気持ちになりますね、これは。
書いた？
年賀状僕今年1枚も書いてないです。
ば
あ。でも、まあ、村上くん、書いてたじゃないですか。
もう書いた。
ところああ書いた方がいいなって思うんですけど、習慣がいかんせんなくなっちゃったから、いただいた方に対して書いてるってこと。
そうっす、だから遅れて申し訳ございません、
うん、
ご挨拶が遅れて申し訳ございませんっていう挨拶だから失礼極まりないとは思いますが、何とぞ本年も一年よろしくお願いいたしますというね、
日本人やな。せやな、もう、だって小中学校の時、まあ、学生の時、友達からその年賀状が来るの楽しみやった気がする。その。
めっちゃ楽しみやった。うん、数えてたもん。
ね、な
んか親父がいっぱい来て、お母もいっぱい来て、そうそうそう、俺なんや、今日は5枚か、とか。
あった。こう分けられん、仕分けられんねんな。
うん。
で、下のさ、番号でさ、景品みたいなのもらえたりとかもして。まあ、そこは。
お年玉くじな。
そうそうそう、とかって。懐かしい、ね、そうやな。年賀状書かんとな。来年は書くか。
でも今言ってるだけやったそんなん。
せやね、もうだからもう見た時遅いね。今書こうってせんかったらさ。
もう11月15やからな。
うん、
11月ちゃう。1月15や。
あ、でも、なんだろう。僕はもうお手紙をしたためる機会は、その人その人の誕生日の時に書いてるから、
うん、
まあそれでいいかなって思ってしまった部分もあるかな。
いやー、えんちゃう。
新年、まあ自分なりのね、気持ちのな、あればね、うん。まあでも確かに悲しいのはなんかわかる気がする。
うん。
石川県、駒込ピピット8号。
お。
大変汚いお話になって申し訳ありませんが、私のお尻に新年早々アンハッピーなことが起こりました。
あ、じ
去年、ゆっくりと正常に戻りかけていたお尻が1月5日付で再度切れてしまいました。
ああ、
そうです。切れ痔です。
そうか、
ね。今までせっかくいたわってきたお尻だったのでとてもやるせない気持ちになりました。切れ痔のお友達をお持ちの丸山さん、何かアドバイスなどがあればいただけませんでしょうか。
ライン入ってもたか。
いや、
ホールラインが。
この時期は本当に危ないんです。特に女性なんてのは。
なぜ？
いや、やはり女性は便秘気味の方が、お通じがね、多いわけですよ。お通じが、便秘気味の方が多くて、
うん、
トイレにいる滞在時間が長ければ長い、息む時間が長ければ長いほど、切れる、わかりますか？切れるんです。
なんでなん？そういうものなん？
息むから、もう、要は筋肉にこう、負担がかかるわけですよ。
うん。
で、そこに、まあ、血がうっ血して、血豆みたいなのができて、それが、いわゆるイボジになるわけですよ。で、便秘気味の方ってのは、だいたいうんちが硬いわけですよね。うんちって言っちゃったらごめんなさい。で、硬いわけですよ。
うん、
で、うって気むことによって、メリメリメリメリと、まだ、ストレッチもできていない甲の門をかき分けてやってくるわけですね。そしたら、おのずと唇が切れるように、ピッと、いくわけですよ。これが癖になって危ない。何かっていうと、一、うん、回切れたところっていうのは、治ったとしてももう切れやすくて癖になっとるわけですよ。
リップ塗ったんや。
あ、でもそういうのもいいかもしれませんね。
唇と一緒やったら。
わかりませんけど、やったことないからわかんない。うん、でも、塗る人もいるのかな？
潤っとったんやろ？
まあ、だからそれこそ、てててれれれれれっていうやつをやってる人もうん、いらっしゃいますし、うん、
すぐ筋トレしたらいいやん。
いや、僕の友達の場合は、ウォシュレットでちょっとこう、ちょーっと温めて。
ウォシュレットもさ、嘘やってうまくこと使ったら、ええんちゃん、それこそ
筋肉を緩めて温めた上で、うん、ポスッといくっていう。うん、そうすると、だから、冬場はやっぱ筋肉がほら、縮みがちじゃないですか。それはもう体全体もそうですけど、緩めてからいかんと、ピッて切れるんですよ。いや、あれも鮮血がね、
そんな出るん？
透明の、あ、もう出る人によってすごい出ますよ。ポチョン、ポチョンって垂れたりとかしますから、友達が言った話ですけどね。
やっぱ、俺、もう結構行くんやけどね。数は。
数いきますけど、結構スムーズに出るでしょ、ストーンと。
いや、でも長いっすよ。僕1回入ったら、10ミニッツぐらいは。
ずっと行きんでんですか？それとも来るのを、木を待ってんですか？
ああ、だから来そうやなーってなったら。
たらもズボボーでしょ？
うん。
その、出ない便秘気味の人は行きむから、これが切れ字に繋がりやすいんですよ。
行きまんかったらええやん。
行きまんと出ないんですよ。
え？
お通じ、あとそうだから、その、硬いからもう固まっちゃってるから。で何日分とかってなると、またその、ごっついのが溜まってるから、うーってやったら、メリメリメリって、あのもう、甲の門が、イミイミイミイミっていう音が聞こえるというか、みちみちじゃないですよ。イミイミイミってこう、うーって、うーって、重いのよ、腸が。多分もう女性で便秘されてる方は、すごい、共感されると思うんですけど、
そう。
重いね。
サイズがもう落ちないわけやもんな。
そう。で、もう、ピッていくんですよ。
うわ
だから、もう妊娠経験され、出産経験されてる方とかは、もう、ほぼ、痔です。ほぼ。
ほぼやろ？
ほぼ。全員じゃないですけど、だいたい一回痔は経験されてると聞きますよ。もう友達が言ってましたけど。
お前の友達アホやろ？
いや、やめて。俺はいいけど、友達はアホですね。やめてくれるかな。
ルイが友を呼ぶと言うからな。
いやいやいや、たまった。
大した信憑性はないけどな、その辺は。
まあ、だから個人差はありますけど、とにかくやっぱ冬場っていうのは、痔の発生が、あと、お酒の飲みすぎだったりとかっていうのも、ちょっとやっぱ多少の痔の原因にはなるらしいっす。あるんですよ。
まあでもそれは、やっぱ、なった方じゃないとな。対症のしようがないから、俺は。
やっぱ僕もわかんないですけどね。
リップ塗ったらとしかちょっと言われへんな。
リップ塗ったことないですけど、あの友達はね。
うん。めちゃくちゃ発火性の強いやつとか塗っとったら、
いやいや、それはそれでまた別のとこ悪くならないですか？
そうかな。
そりゃそうでしょ。
やったことないか知らんけど。
やったことない。だから参考にならないですけど、ごめんなさいね。
だからリップクリーム塗ったらええやないか。
とりあえず、あって言ったらリップクリーム塗っていいっていうことは実証されてないし、わかんないし、やったことない人が言わないでください。とにかくでもこれは、本当にいたわってください。で、あったかくしてください。冷やさない。ケツを冷やさない。うん、で、あとドーナツみたいな。
だから発火性のもの塗ってる方が、こう、ポッポッポッポするやん、ずっと。
ちゃうと思うねんな。
あんねんで、なんかとか乗っといた
ら。あかんと思う。それだって肩とかのやつやろ。そんなの、そこを、なんか変な刺激で、余計となんかポッポすると思うから。
すいません。
参考にしないでください。とにかく温めて。
うん。曲弾けば分かったから、
温めた。友達が、
分かったから。
ね。
とにかく温
めて。風か、お前。それでは、一曲聴いていただきましょう。関ジャニエイトで、大阪ロマネスク。
今日も誰かが巡り会う遥か遥か西の街恋をするなら御堂筋から始まるのさ雅なる
と腰の会話。
おい腰寒いよ。
なんだよって。
腰はいつも服の中でいいよな。
体の要だからよ。暖かくないとな。
冷え切った俺を腰に当てるぞ。
あ、
勘弁してください。
急に腰が低いな。
手も腰も温めてあげましょう。北海道ぬくぬく当番。
みずきななライブブルーレイ &DVD ななみずきライブアドベンチャー、西武プリンスドーム公演をはじめ、特典映像にはスマギャン大運動会のダイジェスト映像も収録。キングレコードより1月21日発売。
レコメンをお聞きの皆さん、こんばんは。この後深夜1時からは男性声優が送る生放送番組ユニゾン。木曜日は僕鈴村健一が担当しています。時には熱く、時にはゆるゆるで、皆さんからのメッセージ待ってます。鈴村健一のユニゾン、ただいま生放送準備中。
オルドコレックスのタズです。
ヨークです。
文化放送主催オルドコレックスベニビリ in 武道館2016、2月10日11日日本武道館にて開催。
イエーイ。
チケットは1月16日オンセール。詳しくは HIP03-3475-9999 まで。会場でお待ちします。
来てね。
坂上陽介と米原浩介によるアコースティックデュオ、陽介浩介ワンマンライブ決定。陽介浩介生誕祭2016、3月18日金曜日、蔦屋オーウェスト。チケットは好評発売中。詳しくは 03-5784-7088、 蔦屋オーウェストまで。
文化放送からお送りしています、関ジャニと村上信吾、丸山隆平のレコメン。
さあ、今月のエニメテーマニュースの光の鈴子を聞いていただいての別れとなります。
さあ、メール来ております。和歌山県あずさ丸。元日に父と母がですね、大喧嘩をしました。
あら。
元日の夜ご飯にブリしゃぶの用意をしていました。
わあ、美味しいな。
父がブリをゴミ箱に捨てました。正月から大変でした。
めっちゃシンプルにヤバいやつやんこれ。
もう、
ブリしゃぶのブリなくなったらもうさ、あの野菜鍋やな。
仲良くなったかな、仲直りしたんかな、
ね、いやもったいな。多分でも後で多分取り出してあれ食べんちゃう。
いやいや、やっぱ取っちゃう。でもそんな
大喧嘩、
その日の晩の食材をね、ゴミ箱に捨てるって。
物に当たったらあかんな、しかも食べ物。
でもまあよっぽどやったんちゃう、そら。
その際